JOBBB801 始まるよ
ー、おーよーバーン、
はい、さあ、というわけで始まりました、大阪府は北部千里中央 JOBBB6 畳畳の仮設スタジオから全国へ配信する家族ラジオ、
はい、
ジャパン大阪バンバーボラボラブロードキャストの頭文字を取って JOBBB ラジオと名付けました、
はい、
このラジオでは主に私鉄平と、
はい、バンバー文雄、
この二人がですね、まあ、ここでしか聞けないような面白い情報を皆さんと一緒に共有いたします。
そうですね、まあ、非常に極めて個人的な
というか、そうです、
そういうラジオですよね、
は
い、
家族目線がテーマでございます。
はいはいはい、そうですね、はい、
今週もね、もうそれこそもう絶対ここしかやらないようなネタ満載なんで聞いてください、
うん、はい、
お願いします。
行きましょう。
じゃあ行きましょうか。
はい、
一つ目がですね、あ、目次です。
うん、はい。
一つ目が週刊 JOBBB ニュースの第469号でございます。
はい、
数年前からですね、2週間に1回の更新になりました JOBBB。前回の配信からですね、2週間経っておりますので、はい、うん、その間に、てっぺとふみおが手に入れたですね、まあ、新鮮な情報を
ですね、
はい、提供します。
ちょっと不思議とかね、なんやこれというようなことを含めてね。はい、
もしかしたら、ちょっと人生に役立つ、うん、かも、
まあ、
役立たないかも
ですね、
知れません。
これはもう皆さんの自由です。
そうです、
はい、
はい、二つ目がですね、うん、私てっぺとふみおがですね、
はい、
まあ、ONCC というです ね、まあ、老人大学校前身のですね、まあ、NPO 法人さんが、運営してるですね、うん、まあ、学校ですかね、
ね、地域カレッジとかね、はい、そんな感じですね、
このですね、はい、今年1年間講師をすることになりまして、まあ、その下見、その、本番の講座の下見を兼ねてですね、
うん、
私てっぺとふみお二人でですね、
はい、
大阪市のですね、南海塩見橋線というあ、まあ、南海電車の、うん、線路、通称南海塩見橋線なんですけど、はい、まあ、それに乗ってですね、はい、大阪市内に今8箇所ある、はい、都線です。
無料都線、
はい、無料都線の、2箇所に
ね、え、
乗ってきましたんで、
まあ、乗るのが 2,3 分ですよね。
そうですね、はい、だいたい片道2分3分の
不思議な
都線です。
大阪市の道やというのはね、
そうですね、はい、まあ、そんな、まあ、僕らもこれラジオでも数年前にね、
ええ、
僕てっぺいが自転車で巡ったりとか、
そうそうそう、
まあ、2人で歩いたりとかして、うん、ちょっとお話はしてるんですけど、はいはい、今回改めてですね、
ねえ、
まあ、タイトルにもある通り、まあ、塩見橋線っていう、もう本当大阪の秘境鉄道と、
はいはい、
あとは大阪の、まあ、8カ所ある都線、
ね、
これをちょっと僕なりに調べてですね、うん、歴史的な前回とはちょっと違うような、ね、うん、観点が生まれましたんで、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、そのあたりをちょっと話していこうかなと思います。まあ、
お人さんを引っ張っていくっていうんですか、まあ、
そうです、
知らない方だけど、まあ、はい、お連れするっていうのがそういうことも初めてですよね。
初めてですね、
まあ、自分らが楽しんでたのを、
はい、
まあ、こういうとこもあるんやでということをですね、
そうです、
まあ、見てもらうことが大事だと思いますので、
は
い、
なんで今回は、うん、まあ、知られざるその塩見バスの歴史とかですねあとは都線ですね、うん、主に大阪市の西成区と、
はい、
まあ、大正区を結ぶ、はい、都線なんですけど、
木津川という川がね、
そうですね、はい、木津川を結ぶ、まあ、言いますと、落合上都線上と落合下都線上ね、
はい、
まあ、この2つを主に巡ります。
8つのうち2つを選びました。
そうですね、
はい
はい、そして3個目がリスナーさんからのお便り紹介です、はい、我々のラジオを支えてくださってる、けうなリスナーさんですね
そうですね、
はい、面白いリスナーさんからいただいた、はい、まあ、これもここでしか聞けない内容のお便り、
うん、
紹介します、ま
あ、この方々がおる限り日本は大丈夫や
ってる、ね、
そうですね、そんな感じがしますよね、
はいはい、以上3つのコーナーで構成する JOBBB801、ぜひ最後まで聞いてください。
はい、
行
きましょう。
はい、それではですね、前回の配信から2週間の間にてっぺとふみおが手に入れた面白情報を、お話しする週刊 JOBBB ニュース第469号でございます。
はい、うんうん、
まず私てっぺなんですけど、ちょっと今机の上にこう2つの箱、
なんかチョコレートが入ってみたいな箱ですね、
はい、
うん、
があるんですけど、うん、分かります何か。
いや、まあ、
こう見てみたらね、書いてますけどね、
まあ、ダイソーと書いてますよね。
そうなんですよ、
ダイソーって有名な
100均ショップの、
昔100均やったんですね。
そうですね、
今も100均はやってはるけど、はい、他の値段もありますよね、は
い、広島県の東広島市発祥のですね、
はい、
まあ、知る人ぞ知る、まあ、つい最近ね、創業者の会長さん亡くなられたという、まあ、会社なんですけど、まあ、そのダイソーで揃うですね、
うん、
まず100均減災グッズ、
うん、
を紹介しようかなと思っております。
減災というのは、
はい、 まあ、皆さん防災っていう言葉はご存知だと思いますが、はい、うん、文雄君防災っていう言葉のイメージ何かありますか？
やっぱ地震、雷、火事親じゃないんですけど、はい、主に地震ですよね。
古いなそれ。
まあまあね、まあそのうち、
まあ、80いくつですから
、まあまあそうですね、一つぐらいしかまあ生きとらんな。
そうですね、
雷はまあ時々ありますけどね。そうそうそう、親父はもう全然亡くなりましたよね、は
い。まあ、その地震とかまあ雷とかを、その防災は どういうことですか？
津波という時に会う時、はい、会った時などにですね、はい、それをまあ生き抜くための道具というんですか。
そうですね、
グッズがつくと。
そうです、
そのようにまあ理解してますよ、
はい、はい。で、まあ、僕今回減災っていう、うん、あえて防災っていう言葉を使わなかったのは、うん、まあ、ちょっとこれ言葉の話になるんですけど、うん、防災っていうのは、
うん、
あの災害を防止するっていう意味なんですよね、うん、はいはいはい。で、防止っていうのは、うん、まあ、極端に言えばゼロにするっていう意味なんですけど、もともと災害なんてゼロにできないですよね、
はい、ですね。
まあ、ちょっとあのへりくつみたいなこと言いますけど、いやいや、
それはもう誰でも知ってることですよ、
はい、ゼロにはできないから、うん、それやったらちょっと防災っていう言葉は、
うん、
あんまりその現状に即してないんじゃないかなと思いまして、
ちょっと言葉として走りすぎやと。
そういうことですね、はいはい。まあ、そんなことがありまして、あえてこの減災という、うん、要は災害を減らす、
災害に遭った時に
そうゼロにはできないけど、
そう、
まあ、100あったら1個でも減らす、99にする、まあ、
そうですね、
もしくはもっと減らせる、
はいはい、
っていう意味で、まあ、減災っていうちょっと名前を付けました。まあ、ちょっと最初言葉の定義に入ったんですけど、まあ、これ別に僕が考えたんじゃなくて、はい、今のそういうその防災とか減災とかっていう、うん、その業界の中での、まあ、あのトレンドにもなってるんですよね。だからこれからもしかしたら皆さん あの周りで防災っていう言葉の代わりに減災っていう、うん、あの熟語がこう登場してくるかもしれないです、うん、
まあ、よりあの分かりやすい、
そういうことですね。ちょっとプレッシャーなんですよね、はいはい、防災になると、防がんとあかんっていう、
はいはいはいはい、
減らそうやっていう、
まあ素人でもできるということ
です、ね、そう、そう、緩い感じです、うん。まあ、そんなですね、減災グッズを、まあ、ちょっと100均のダイソーさんであの購入しまして、
結構たくさんある。
そうです、いっぱいあります、うん。で、あの、まあ、そのお店で減災グッズっていう名目で売ってるんじゃないんですよね、うん、これあの、うん、実は
なるほど
アウトドアグッズっていう、
なるほど、
そういうコーナーが、
はい、
あのまあ、最近そのダイソーさんで、まあ、最近前からあったんかな、うん、僕が知ったのは最近なんですけど、
まあ、びっくりするぐらいありますね。
そうなんですよ、うん、アウトドアグッズがのコーナーがあって、うんうん、まあ、その中でですね、あの、まあ、僕山好きなんで、あのよく山に行くっていうこともあって、
はい
はい、で最近あの、まあ、その前提としてあのアウトドアグッズがめちゃくちゃ高くなってるんですよね。
あ、そうですね、
今ね、
まあ、特にメーカーもんがね、
そう、
昔牛乳とメーカーも
んでも買えないんですよ、正直、はいはいはい、正直言うと。
そうですね、
で、まあ、ダイソーさんやったらそこまで高くない、
はい、
100円ではさすがに売ってないんですけど、
それはまあ、ね、無理なの多いですよね、
はい。で、うん、今回ですね買ってきましたのが、うん、まあ、この2つの、ストーブとあと焚き火台です。
あ、なるほど、
はい。まあ、こちら左にあるのがチョコットストーブ、
はい、
税込み220円、
はい。
で、右にあるのがミニ焚き火台、税込み550円、
なるほど、
ということで、
まあ、火が燃やせたら焚き火ができると。
そうです、
まあ、いずれもミニとか
ミニです、
簡易っていうのがつきますけどね。
そうです、そうです、はい。でこれまあ何に使うかっていうと、まずミニストーブに関してはこれちょっと折りたたみの商品なんですけど、うんうん、この折りたたんでるストーブを開けて、
はい、
まあ、これ図が箱に書いてるんで分かりやすいと思いますけど、
ちょっと細かい年寄り読みにくいんですけどね、はいはい。
開けて、で開いたですね、ミニストーブの底部分にですね、うん、固形燃料を置いて、固形燃料って分かります？
分かります。
あの丸いやつです。
そうですね。ちょっと石鹸みたいな、ね。
あ、そうそう。旅館の朝食とかでよう、なんかご飯これで炊いてくださいみたいな。あ、まあ、
すき焼きとかそんな、
ね。そうそうそうそう、ね。ミニ鍋を使って、ね。
はいはい
はい。はい、あの固形燃料をそこに置いて、うん、でそこにまあライターなんかで火つけて、
はい、
でストーブの上に、
うん、
まあ、小型の鍋とかを置いて、まあ、
フライパンとか。
そうです、
はい。
フライパンとか鍋置いて。まあ、僕らがやったのはあのメスティンっていう細長いあの鍋使って、あのお米ご飯を炊飯したりとか、
なるほど、
あとはあのまあちょっと火力的に心もとないんですけど、あのパスタを作ったりとかということができます。
なるほど。
でこのまあミニストーブのいいとこはまず小型化できるっていうことと、あと構造がめちゃくちゃ単純なんで、あんま潰れないです。でさらに言うと、そのまあ、減災目線で見ると燃料のないとこでもその固形燃料と火さえあれば、
そう、
まあ、結構簡単に、
はい、
簡単な調理ができるっていうとこですね。
まあ、本当にこの燃料も、うん、ガソリンとか、なんか石油とかになると、液体になって、
う
ん
う
ん、
そうです。
持ち込みにくいとか、飛行機は絶対無理やとかありますわね。
はい。
まあ、その点、この固形燃料っていうのは楽やわね。
そうですね。固形燃料はね、うん、まあ、これも、まあ、ダイソーで売ってるんですけど、大体、まあ、20グラムから30グラムぐらい、1個ね、うん、それが売ってて、まあ、大量に買うと結構安くつくんで、まあ、減災意識してる人は、例えば、通販で300個一気に買うとか、
なるほど。
そしたらかなり1個あたりの値段が安くなって、まあ、基本的にそれなりにずっと置いといても多分火力はそんな変わらないと思うから、うんうんうん、まあ、いいかなと思いました。
は
い、
なるほど。
あとはこの、もう一つですね、ミニ焚き火台。
はいはい、はい。
まあ、これもですね、ミニストーブと同じような使い方もできるんです。
はい。
が、うん、どっちかって言ったら焚き火メインのグッズです。
こんな小さいもんで焚き火ができるってことがね、
そうですね、
仕事としてはイメージしにくいですね。
そうです。で、これ、はい、ストーブと違うのは、うん、こちらのミニ焚き火台は組み立て式なんですよね、
はい、なるほど。
で、ちょっとねやっぱ組み立てせなしなあかんので、うん、ハードルは上がるんですけど、うん、まあ、実際僕ちょっと1時間ぐらいかな、組み立ての練習して、うん、で、かなり早く組み立てられるようになって、
う
ん、で、先日、このミニ焚き火台を使って、
はい、
焚き火してきました。
あ、そう。
大阪某所の、まあ、焚き桶の公園やったんですけど、はいはいはいはい、そしたらね、ちゃんとできまして、
あ、よかった。
でね、まあ、やっぱり減災なんで、例えば、焚き火するときにしっかりした薪が必要とか、
はい、
ちゃんと乾燥した杉の木が必要とかやったらできないじゃないですか。
は
い
は
い、
それは
ね、やっぱりね、その野外で、うん、被災した時に、うん、まあ、避難先の公園とかでね、
はいはいはい、
地べたに落ちてる木とかね、
はいはい、
松ぼっくりとか、うん、そんなんでできない意味ないなと思って、うん、実際にその公園の下に落ちてるですね、松の枝とかで、うん、そんなんを、はいはい、集めてきて、
松よ燃えますからね、
燃えます燃えます、
ね、
はいはい、でそれで、まあ、ライターちょっと持ってんとダメなんですけど、
まあ、それはね、
はい、ライターで、まあ、それなりの何ですかこう木の組み方をして、
うん、
ちょっとキャンプファイヤーみたいな感じにしてね。で、火つけたら、
うん、
ちゃんと、まあ、火が移って、焚き火になりましたんで。
そうでした
か。で、こんだけ小さい、まあ、これ折りたたんでる状態なんで分かんないと思いますけど、まあ、大体 こんな感じになるんですよね。
分かります。
箱の裏に、
分かります。
組み立てた状態ありますけど。
はいはいはい、写真が載ってますね。
はい。この、まあ、これぐらいのサイズでさ、これぐらいのサイズなんですけど、ね、うんうん、これでもね、結構あったかかった。
でしょうね。
うん、焚き火したら。
ファイヤースタンドって書いてますね。
そうですね。うんうん、やっぱいろんなね、とこで売るんで、
はい、
日本語、英語、で、多分ポルトガル語かな、
うん、
スペイン語、わかんないですけど。
世界商品ですね、これ。
そうですね、ダイソーさん世界展開してるみたいなんですけど。
すごいな。
はい。なんで、両方ともそれなりに使いましたんで、
はい、
まあ、減災としては、合格、
はい、
でございます。
まあ、ミニストーブも石鹸ぐらいの大きさですよね。
あ、そうそう。そうですね。
大きさはね、はい、収まってます。もうちょっと薄いですけど、ま
あ、それ。ミニストーブは実はこれね、うん、歴史的な話をすると、まあ、あんま大きい声では言えないんですが、はいはい、ドイツの製品のパクリです。
ああ、そうですか。
はい。
なるほどね。
うん、知ってる方は知ってると思います。
そう
です。ただ、
有名な製品があるん
です。有名な製品がありまして、S ビットっていう、まあ、会社というか、
はいはいはい、
製品がありまして、うん、それも歴史ちゃんと、あれ、ネットで出てますんで。
アウトドアのね。
アウトドア、すごい、はい、老舗です、
はい、
S ビットは、
はい。
で、その S ビットの、折りたたみのストーブを、まあ、ほぼ、完コピした、
なるほど。
感じなんですが、ただ、まあ、実は S ビットのミニストーブも購入しまして、
はいはい、
比べてみました。
ああ、そう。
今回紹介するやつと。
いわゆる本物ですね。
本物と、うん、まあ、それの類似品を調べたら、
う
ん、こっちのね、ダイソーさんのやつの方が一回り小さかったんで、うんうん、あ、そこは真似てへんね。
なるほど。
と思いました。まあ、なんか大人の事情があるんかなと、
まあね、
思いました。
は
い。まあ、ちょこっとストーブっていう名前で売られてるこ
の、うんうん。まあ、性能的には大して変わらんかったですか、
はい、俺だと。あ、僕そっちの S ビットの方はまだ使ってないんで、そうですね、うんうん、まあ、このストーブで炊飯ができて、でこっちの逆にミニ焚き火台では、
はいはい、
まあ、主に焚き火をして、
はい、あったかさ、
やっぱりちょっとこう外避難先寒かったりとかした場合に、まあ、火見てほっこりしたりとか、
いや、もう火はやっぱ一番欲しいもんです
よね。そうですね、まあ、そのね、お米どこで調達すんのやとか、
はいはい、
そういうちょっと問題はありますが、
はいはいはい、
まあ、一つこう調理器具と焚き火台として、うん、まあ、この2つ使えるかなと思いましたんで、うん、まあ、2つ買っても1000円以内です ね770円で揃いますんで、うんうん、まあ、あとはちょっと固形燃料とかね、ちょっと買わんとダメなんですけど、まあまあ、皆さんよかったらこの、ちょこっとストーブですね、
うん、
英語ではミニストーブっていうんですけど、
はいはい、
それとあとミニ ミニサイズのファイヤースタンドですね、ミニ焚き火台、まあ、この2つちょっとダイソーさん行ってアウトドアコーナーでね
見てきはったり
です、ね、あめちゃめちゃ面白かったですね、
本当にたくさん、
ちなみにあの
びっくりしました、
大阪梅田で買ったんですけど、はいはい、僕知らなかったんですけど、はい、大阪の梅田って僕の知ってるだけでダイソーね、うん、なんか3店舗か4店舗ぐらいあって、ああのディアモールにもあるし、はいはいはいはい、あとリンクス梅田にもあるし、はいはいはいはい、あの茶屋町の方にもあったりとか、ダイソーどんだけあんねんっていう、
しかもその昔のダイソーと違ってね、はい、もう本当に商品がね
多い、
こんなもんかというぐらい、
あとおしゃれ、
これは不思議です。でもあのいわゆるインバウンドの人もたくさん
あり
ます
からね。ああ多いです。
よう買うてはります
わ。ただ皆さんこれもねあんまり大きい声で言えないですけど、おそらく、まあ、今回紹介した減災グッズも含めて、うん、値上がりするんちゃうかなと思います。
まあ、何もかも値上がりですね。
そうですね。だからまあもしちょっと必要な方は、はい、まあ今チェックしてもいいかな、ね、あちなみにこれあの別にダイソーさんに金もらってるわけではないです。いやいや僕あの完全に自費で買って、ね、まあ、自分の感想、
消費者としての
そう、うん、まあいいメーカーはねやっぱり紹介したいなと思いますんで、
まあこれ1回してあると、まあ、多少不安感は抜けますわね。
そうですね、うん、なんでまあちょっとこの100均減災グッズ、100均ではないですけど、
まあ、使ってみた感じも
感じですね、はい、これは良かったです、
まあ、こういうもんもあってもええんちゃうかやなということですね。そうですね、なんか割と真面目な情報になりましたね。
はい、はい、であとね、はい、まあ、これまた僕の話なんですけど、あ、どうぞ、うん、あの大阪梅田と、はい、あと淀屋橋、
はい、
まあ、地下鉄で言うと一駅区間なんですけど、
そうですね、
その間ってまあまあ距離あるというか、うん、意外と梅田と淀屋橋間ってまあまあ距離あるんですよね、うん、でその間にですね、あの、まあ、北新地っていう場所があったりとか、はいはい、まあ、あの曽根崎っていう場所があったりとかするんですけど、はいはいはい、そのあたりにですね、あの実はスイス領事館があるんですよ、
ね、もう隠れた場所でしたね、
誰も知らないんじゃないかな。あの御堂筋を地上を歩いたら、あの
出てますか、
梅田から淀屋橋方面に向かって歩くと右手に、うん、あの背の高い立派なビルがあるんですけど、そのビルの1階に、
ほうほう、
まあ、よう見たら分かります、まあ、あここ多分スイスのなんか関係
あるな、
うん、してる施設やねんなってのは分かるんですが、あの全く気にしなかったら全然分からないです、
はいはい、まあ、しかし1階なら入りやすいしね、
入りやすいです、
うん、
で
場所も一等地です。
そうですね、でスイス領事館になんで僕は行ったかっていうと、はいはいはい、ちょっと今度はあの知り合いがあのスイスに行きますんで、
あ、 そう、
その人のためになんかいい資料ないかなと思って、あの領事館、
スイス情報です、
ね、スイス情報、うん、あの4月に行ってきたんですけど、あの結構いい資料がたくさんあって、
あ、向こう印刷が綺麗やね、
はい、
う
ん、でね特にね僕が感動したのはまずこれです、う
ん、あ、
マップ2025、
あ、いいですね、
はい、
綺麗なマップやね、
これ電車です、
面白いね、二両連結ですね、
はい、あのこれね、うん、リギ山っていうところ走ってる、うんうん、多分スイスで一番あのあのなんていうかな、勾配のきつい鉄道のとこ、東南鉄道のとこかなと思うんですけど、
ギアのついてる電車
です。そうですね、あの日本の線路の間に1本ラックレールっていうのが入って、はい、3本の線路の鉄道なんですけど、要はこれ何かっていうと折りたたみの、ね、鉄道地図、
あ、鉄道地図
で、しかも最新のやつなんで、
あ、それいいね、
これほらちょっと今広げましたけど、
あ、うわ、横長に広がりました、
はいはい、表はね、うん、あのスイスの、まあ、概念図ですね、
う
ん、スイスの全土の、
うん、そうですね、
で、まあ、鉄道もこんな感じであるよっていう感じなんですが、この裏がね、
あ、
もっと細かいやつです。
あ、なるほど、
本当スイスの全国やと思います、多分
精密感が出ましたね、そう、
鉄道路線が全部出てて、
スイスは地図がもう昔から綺麗な国で有名なんですよ、うん、
で、まあ、例えば僕らがよく行ってた、うん、あのこのベルンとか、あ、あとはちょっと南の方行くとですね、うん、ツェルマットがあったりとか、はい、でその間に、うん、グリンデルワールドとかインターラーケンとか、まあ、ミューレンウェンケンがあって、はい、で西の方行くとローザンヌ、あ、まあ、フランスとの国境線ですね、
はいはい、そうですね、
で北に行くとルッツェルンとか、はい、まあ、チューリッヒとか、
はいはい、
まあ、あのドイツのこう何ですか、あの国境沿いにあって、
山手側ですね、
はい、で東に行くと、うん、まあ、マーメンフェルトがあったりとか、はいはい、まあ、ハイジで有名な町ですけど、まあ、っていうような、
はい、
まあ、こんな地図が鉄道路線がですね、はい、なんとこれ無料で手に入ります。
1枚にまだ待っとるんですね。
ありがとうございました。まずこの鉄道マップが最高やったのと、
あ、2025鉄道マップですね。そうです、
であとはね、やっぱこれですよね、うん、ハイジの愛したアルプスの世界、ウェルカムトゥハイジワールド、
万博でもこれやってるらしいです
ね。ああ、そうなんですか。
スイスのパハイが人気らしいですよ。
そう。で、まあ、さっきの地図は折りたたみの一枚もんなんですけど、こっちのハイジの愛したアルプスの世界は冊子になってまして、うんうん、で、これ何がすごいかっていうと、うんうん、まあ、宮崎駿さんがを中心としてできたアニメハイジ、うんうん、あのハイジの各シーンと、実際のそのスイスの現地の、写真をですね、こう並べて、この冊子で紹介してくれてるんで、これなかなか、だから、まあ、宮崎駿さん一行がどんだけやっぱちゃんと取材したのかっていうのも分かるし、やっぱりこのハイジを知ってる人にとって、スイスはこう、よりこう近くに感じる、まあ、例えばこれ、シュタウフ・バッハの滝とか、
バッハですね。
そう、バッハ、まあ、小川さんみたいな感じですね。あとはね、バッハ・アルプ勢、これ、グリンデルワルト方面の、まあ、湖、勢っていうのは湖のことなんですけど、まあ、こんなんもちゃんと宮崎駿さんたちは、実際の映像、を見ながらアニメにしたっていうことが、まあ、この対比で分かるっていう。
なるほど。
はい。こんなんがですね、花の紹介もあったりとか、山の動物ですね、マーモットがいたりとか、あとは黒ヤギがいたりとか。
なるほど。
で、街の様子とかもね。
いやー、この多く載ってますね。
はい。まあ、すべて、その、宮崎駿さんのアニメと対比させてる映像ではないんですけど、まあ、多くがですね、アニメのシーンとの対比で、食べ物もありましたね。
あ、なるほど。
山のごちそうっていうね。はい、はい。ラクレット、チーズフォンデュー。
なるほど。フォンデューね、飲みましたね。
はい、ソーセージ、はい、パンとかなんか書いてますけど、はいはい、この、愛したアルプスの世界もすごい良かったです。
うんうん、ねえ、これ持ってたら気持ちいいですよね。
は
い、
まあ、他にもね、絵はがきがあったりとか、スイスのサステナブルですね、まあ、持続可能な、まあ、社会実現みたい
なるほど、
そういう活動をね、紹介したような、まあ、冊子も、ありました。
まあ、国の、ね、機関ですから。
そうです。
まあ、信用できます、市場ですもね、はい。そうですか。
スイスネックスっていうらしいですね。
う
ん、なんか、まあ、領事館のこと
を。ああ、なるほど。そういうことです
か。まあ、なんか意味あるんでしょうかね。はい。まあ、梅田新町ビルディングの1階にあるみたいです。ゴールデンウィーク中は多分休んでたと思うんですけど、また今日ぐらいかな、今日5月7日なんですけど、僕ら収録してるのが、はい、今日ぐらいからまた再開するんかなと思いますんで、まあ、スイスのこと知りたかったら、まずここに行ってはどうかなと。
ねえ、まあ大阪はここやってことですね。
そうそうです。東京にも本部があるらしいんですけど。まあ、大使館
ですよ、向こうはね。
そうですね。はい、まあもしかしたら大阪、東京以外にもいろんなところに。
ああ、置いてあるかもしれない、
ね。スイス関連のね、施設あるかもしれないんで、ちょっと、まあ、久しぶりにちょっとスイスと関連したんで。
ねえ、で、てっぺの、はい、まああれも。
スイスの歩き方チャンネルね。
そうですね。
YouTube。
は
い。細々とやっております。
なかなか珍しいチャンネルだと思います、
ね。はい。ちなみになんで僕がここに行こうかと思ったかっていうかね、ちょっと実はそんなに行く気はなかったんですけど、
領事館の話、ね、
そう、領事館の、大阪の領事館、事務所の方行こうとしたかっていうと、ちょっと、まあ、それもちろん資料欲しかったっていうのもあるんですけど、なんか、御堂筋をずっと梅田から淀屋橋に向かって歩いてたら、まあ、観光客の、親子連れ 3名がね、お父さんお母さんとあとお嬢ちゃんかな、が、淀屋橋から逆に梅田の方に歩いてきたんですよね。そしたらですね、この領事館のビルの側面に、なんかね、ハイジの映像がこう流れる、映像じゃなくて看板かな、ハイジの看板があったんですよね。それを、まあ、写真に撮ってあったんですよ。だ多分この人らは、もしかしたらスイス人かなと、
かもしれないね、
思ったんで、あ、そや、ここスイスの資料もらえるなって、それで気づいて、
なるほど、
まあ、1階にちょっとお邪魔して、まあ、パパッと、ラックにこの資料がいっぱい立てかけてあったんで、まあ、一部ずつ、
はい、
まあ、いただいたっていう、
なるほど、
そんな、まあ、きっかけでございます。
なるほど。まあ、思いつきもあって、
はい、そうですね。
まあ、久しぶりにスイスの空気を、
そうです。
てっぺんも吸うた
わけですね。はい。むちゃくちゃ、まあ、この資料はいいと思います。
なるほど。
最高ですね。
印刷もいいですね。
はい。領事館の皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい
は
い、
あと、ふみおくんの、補聴器。
補聴器ね。
長期ボラボラなんですけど、
そうですよね、
補聴器レポートちょっと久しぶりに。
いやいや、この前右側の補聴器が突然聞こえるなって話しましたかね。
は
い、もうパッと聞こえるようになったんです、ある日。
ある日。
うん、ある日。で、それでやっぱり僕はまあ商売にも使ってるっていうことなんですけども、
はい、
まあまあ一生懸命やってることで耳が通らんとどうしようもない。まあラジオの仕事してますからね、うんうん、当然ですけど。
そうですね。
そんなんでまあ慌てましてですね。
うん、
まあ、見てもらいに行ったんですよね、
はい、
でそうしたらね、まさか、まあ、結構なお金出してる補聴器だけにまだ、まあね、保証期間のあるうちに、うん、まあ、故障すると思ってなかったんですけど、うん、でそしたらね、穴詰まりでした、補聴器。 こういうことがある。小さいね、鉛筆 0.5 ミリのシャーペンの芯ぐらいの穴があって、
はい、
そこから外の、まあ、この音をですね、
はい、
拾ってるんですよね、
はい、
あんな小さい穴でようもうこれだけの音が拾えるなと思うんですけども、
はい、
要はそれが詰まるんですよ。
あ
で僕はねどっちかというと耳の中ウェットタイプと言いましてね、
はいはい、
まあ、あのドライでウェットの人間があって、
はい、
まあ、これも俗説かも分かりませんけど、ウェットタイプの人は縄文系や言われてるんですよ。
あ、そうなんですか。
あの日本縄文と弥生とね、はいはい、まあ、2つ大きな民族が合併したと言われてますけども、
はいはい、
その縄文系のもんですから、
あ
余計にその何ちゅうか詰まりやすいということで、
あ、
まあ直ちに変えてもらったんですよね。
お
で穴も詰まってましたし、
はい、
両方ともフィルターも汚れてたと言われてね、
あ
6ヶ月に一遍の点検が3ヶ月に一遍はにしなければこれはダメですね言われましてですね、
なるほど、
ちょっとその辺がまた縄文が邪魔をしましてですねあの変な話やけども、
ということは弥生向けってことですか。
弥生向けかも分かりませんね。耳の乾いてる方はそんなに ないことらしいんですが、フィルターまで汚れた言ってましたからね。中のフィルターって どんなフィルターがあるのか想像もできん極小の世界ですけどね、
うん、
そんなことがあって、
はい、
うわこれは偉いことやなと思いながら、
あ
まあまあこれがないともう生活できるようになってますので、やっぱり3ヶ月に一遍、
はい、
ちょっとバスに乗ってですね、本部というとなん
ですけど、どこでし
ょう場所、豊中市というところに住んでるんですけど、
はい、
豊中市の、まあ、一番中心部というんですが、はい、豊中エリアです。豊中の中に、はい、阪急電車の豊中の駅の駅前にあるんですけど、
ね、ああなるほど、ね、
はい、はい、そこにまあ私の担当の方がおられまして、
はい、
まあその人に電話をしながら行くんですけど、忙しい方でね、
はい、
時々おられんところあると、まあ別の方が対応してくれるということで、
あで聞こえるようになったんですか。
もうそれはもう直してあのフィルター変えてもらったらまたすっきり聞こえるようになります。
どっちかで右左どっち。
右です。
あ右です。うん、文雄くんから見て
右、私の右の右手の方の耳ですね。左はまあまだそういうことになってますが、
左もやばいんちゃうの。
でもやばいかもしれませんね、まあ、両方ともフィルターを変えといたって言ってありましたんでね、
ああよかったです、
まあ、多少それでホッとしてるところです
けど、ということはまた3ヶ月後、
うん、いかなきませんね、
まあ、8月か、
そう、
まあ、7月か、
そう、
ちょっと暑い時やからね。
そうですね、確か8月の初めぐらいに予約を取ってましてですね、
あ、
まあ、その頃にまたバスに乗っていこうかいなと思ってるんですけど、それまで、ま、持ってくれたらいいんですけどね。
ごめん暑なるからな。
そうで余計縄文が出てきてですね、
ネチョネ
チョジョジョジョいう感じでジョロジョロ縄文となるといけませんね
僕も縄文なんでね。
あ、そうですか。あ、やっぱなん、まあ、私から
で僕の子供も縄文。
あ、縄文って結構強いですね。
いや別に
嫁さんはどうですか。
は弥生です。
弥生ですか。うちも嫁はん弥生ですよね。変な話や
ね。けどね、弥生の部分とね縄文の部分がなんかあるみたいで。
う
ん
う
ん、
あ、そう。
あの要は僕がまあ汗かかん顔とか汗かいたりとかしたりとか。まあ、汗かくっていうのはなんとなく縄文のイメージ、
まあまあ
それも勝手なイメージです。
いやいや縄文の人怒るかもしれません
けど、は
い、
まあ、耳と、
はいはい、
あとはやっぱ足ですよね。
足がね、
足が困るんですよ。
臭いというね、
今の靴に合ってないよね、
は
い、
あ、なるほど、
やっぱちょっと下駄がいいなとかサンダルがいいなとか
縄文のイメージですね。
僕ようサンダル履くんですけど、
はいはいはい、
実はねあれそういうことなんですよ。
なるほど、
縄文なんですよ。
なるほど縄文の人って税金負けてもらわないといけませんねちょっと。
いや、ほんまやな。弥生はちょっと高なった。
うん、そうね。弥生高してもらってね、
はい。
まあ、その分また靴とか補聴器に使った
らいいん
ですけど。
はいはい、
まあまあまあ、なんか
新しい説が出ました。
不思議ですね。こういうのは、まあ、遠いところ、まあね、もっと昔の、まあ、いわゆる、まあ、石器時代のぐらいの人と、また、遺伝子が入ったり、いろんなものが入って、今の人間できてるんでしょうけども、
そうですね。
まあ、そんなところが、
はい、
この精密機械である補聴器にですね、縄文がちょっと、まあ、文句を言うたちゅうか、いたずらをしたちゅう事件があって、まあ、無事に解決しましたけども、ちょっと、まあ、用事が増えたなというようなことは、ちょっと陰血ですね。はい、
はい、以上週刊ジオ BBB ニュース終了。
はい、まだいろいろありますけど、またまたね行きましょう。
はい、それではこの後大阪市の秘境鉄道南海塩見橋線で行く、
はい、
大阪都線ボラボラでお楽しみください。大阪市の秘境鉄道南海塩見橋線で行く大阪都線ボラボラでございます。
はい、
はい、というわけでですね、まあ、これオープニングでもちょっとお話ししましたけど、うんうん、今年2025年1年かけてですね、私、テッペとフミオ2人で、
はいはい、
ONCC というですね、大阪府北部コミュニティカレッジっていうところの講師をですね、することになりまして、
生まれて初めて。
はい。まあ、基本的には、その、現役引退された、高齢者の方を、
はい、
まあ、大阪を中心にいろんなところにこう、お連れしてですね、
ね、
まあ、新しい発見をしようじゃないかっていう、
そうそうそう、
まあ、そういうテーマの講座なんですけど、うん、まあ、それが月に、 同じテーマで3回ありまして、はい、で各月でテーマを変えるというね、うん、そういう形になってまして、で、5月のテーマが、
はい、
この大阪市の都選ということになっておりましてですね、
ね、
うん、何回か下見に行きまして、はい、で4月のちょっと、下旬ぐらいにですね、うん、私てっぺとふみお2人でも、下見に行ってですね、
はい、
まあ、実際に南海塩見橋線に乗って、で2つの都線、
はい、
乗ってきました。
まあ、僕はまあ久しぶりでした。
そうですね、はい、この JOBBB でも過去に何回か、
この辺りは、
ね、はい、あの都線も特集したし、はい、で塩見橋線もタブさんと3人でね、あの特集はしました。
タブさんに連れてもらいましたから
ね。そうですね、はい、ただなんかその当時まだ僕らがあんまり塩見橋線も都線も理解してなかったんで、はい、ちょっとなんか話がちぐはぐなってたかなと思いまして、
なるほど、
で今回その ONCC さんの講座のためにですね、うん、まあ、僕なりにいろいろまとめましたので、うんうん、また当時の配信とは違った発見ができるかなということで、はい、うんうん、まあ、今回そちらをですねリスナーさんと一緒に楽しもうという、
ね、
まあ、そういう感じの企画でございます。
僕も本当初めて行ったみたいなねあの純粋なこと言うたりしてたんですけど
そうです、
ね、2回か3回行ってるんです
よ。いや、ね、結構行ってますよ。
その割に
で多分文岡の、うん、ね、あのごめんやすの時も行ってると思うんですよね。
そこはね、もう、はい、あの辺まあ開拓したちは開拓しました。
そうですね。
いろんな意味でね、
はい、
その割にコロッと忘れたりしてね。
そうなんですよ、
まあ、逆にまあ新鮮なマラコで見られたというか、
はい、
まあ、もうこう変化したんでしょうね、一つにはね。
そうそうそう、
はい、
なんでまあそのあたりをですね、まあ、歴史的な話も含めて、
はい、
現状楽しもうかなと思っております。まあ、分かる限
りね、
あの実際にやっぱり僕ら歩きましたんで、
はい、
あのここがまあ強みかなと思います
。
まあ、すね、はい、あの文岡もよかったらあの当時 の、
はい、
あの記憶を思い起こしてですね、まあ、当日でも4月、1ヶ月まだ経ってないですけど ね、はいはい、新鮮なうちにちょっと話をしておきたいなと思いました。では早速ですが、
う
ん、まあ、我々、今北摂の千里中央に、大阪北部に本局があるんですけど、はいはい、こっからですね、うん、電車で、あれ難波まで行ったんでしたっけ、ね、
そうでした、
難波駅まで、はい、まあ、北大阪急行線と御堂筋線
8時49分出ましたね。
ですかね、はい、はい、で
千里中央
は、はい、で難波に到着して、
はい、
で難波からですね、
はい、
今度はあの千日前線というあの地下鉄が
乗り換えです、
はい、あの、うん、東西にこう走ってますんで、
はい、
千日前線に乗り換えて一、うん、駅、
はい、
西側にある、
はい、
桜川駅。
そうです。ちょっと短い地下鉄
ですね。そうですね、はいはい。はい。桜川駅というとこまでやってきまして。
面白かったですね。
面白かったです。
おもろい絵が描いてあったりしてね。
そうですね、はい。はい。あの、あんまり行くことないんでね。
そう、珍しいですよね。はい、何回かに1回。
そうです。
でした、何年かにね。
そうですね、はい。はい。で、その桜川駅のですね、すぐ隣に、南海塩見橋線、まあ、これ通称塩見橋線、本来は高野線になるんですが、はい、まあ、そのあたりまた後で話しますが、
はいはいはい、
塩見橋線の塩見橋駅がすぐ横にあるんです
よ。電車ですよ、
はい、桜川駅のすぐ横にあるんですが、
はい、
この大阪メトロの桜川駅から南海塩見橋線の塩見橋駅までのルートがですね、意外と難しいんですよね。あの地下通路ずっと通っていけるんですけど、道中にですね、あの僕らが歩いた時はあんまりその標識がなかった。ね、2018年に一回文雄君と私てっぺでその同じ地下道を歩いたんですけど、はいはい、その時ね、あのまあ、すぐ隣にこ実はあの阪神難波線の桜川駅もあるんですけど、はい、そっちの方への案内板はよう文字で書いてたんですけど、はいはいはいはい、南海塩見橋駅はもうほぼなかったんですよ、案内板が ね、はい、だから今回もちょっと不安やったんですけど、
はいはい、
まあ、あの不安があってもしょうがないということで、その大阪メトロの桜川駅のですね、西改札から外に出、まあ、外というか地下なんですけど、
はいはい、
まあ、改札通ってですね、そこからずっと地下道を歩いて、
うん、
で、塩見橋駅まで行きましたが、
はい、
あの意外と分かりやすかったというか、
うん、
2018年に比べると、
はい、
案内の表示がしっかりしてましたね。
なした。
これはありがたかったです。
もうないとこにありましたね。
そう。ちゃんと、 南海塩見橋線こちらですよっていう案内が数箇所ありましてですね、うんうんうん、まあ、
落ち着いて歩けばね、
そうですね、
不安になるとちょっと見落とす可能性もありましたけどね、そうですね、
はい、まあ、ある程度落ち着いたらいけるかなと、うん、7年前このやっぱ7年間の間に、うん、その塩見橋線のこともちゃんと考えてくれたんやなと、
あ、そうです
ね、まあ、いう感じがしました。
はい、
はい、で、まあ、長い地下通路を歩いてですね、まあ、大体5分ぐらいで地上に出まして、うん、で地上出てすぐ右手に南海塩見橋駅が現れるという形になっております。
はい、
まあ、桜川駅のすぐ横やから、なんか桜川駅っていう名前にしてくれてもよかったかなと思ったんですが、実はこれ歴史的に見ると、
はい、
南海塩見橋駅の方が相当古いんですよね。
この鉄道意外と古いんです
か。はい。まあ、簡単に歴史言いますけど、うん、1900年に開業しました。
はい、
南海塩見橋駅。で、この塩見橋線自身も1900年に開業です。
はい、
で、今の塩見橋線はですね、塩見橋駅から、南にずっと行ったですね、岸の里玉出駅っていうとこまで繋がっております。
はい、
で、当時ね、1900年当時はね、確か、岸の里駅と玉出駅っていう二つの駅が。
別にあったんですよ。
はい、ありまして、今、後にそれが合併して一つの駅になっちゃったんですけど。まあ、
短い距離でしたからね。
そうですね。はい。はい、なんで、実はこの塩見橋駅。
はい。
まあ、今で言うと塩見橋線の、まあ、始発駅になるんですが、はい、ここ、めっちゃ古いんですよ。
ねえ。
1900年だから、今2025年だから、
はい、
125年前になるんですかね。
すごいですよね。大阪の鉄道の中でもね。はい、
そうなんですよ。
かなり老舗の方ですよね。
そうなんですよ。だから、はい、時系列系に言うと、桜川駅が、本来塩見橋駅にせなあかんかったんですが、
まあ、どっちかというとそういう言い方の方が、筋は通りますね、
はい。筋通るんですが、ただですね、実はこの桜川駅もちゃんと由来がありまして、はいはい、今、道頓堀川っていうのがね、僕らのいるとこの、
はい、
今現在ね、その、はい、塩見橋駅の北側をずっと東西に流れておりまして、はい、うん、まあ、その道頓堀川からですね、道頓堀川の港町ですかね、
はい、
なんか今 FM のなんかビルとかがある、はい、とこなんですけど、はいはい、なんかあの辺りからね、うん、ひょこっとこう道頓堀川本流から離れた川が流れとったらしいんですよ、
はい、
それがね桜川っていう川で、
はい、あったんです、はい、
まあ、その川の役目としては、道頓堀川とあと木津川を結ぶための、
はいはい、
まあ、船の運搬のための道っていうことやったんですが、はい、まあ、その桜川の近くにできた駅やから、
うん、
大阪メトロも、はい、まあ、当時は大阪市営交通局でしたけど、地下鉄も、あとはその50年後ぐらいにできた、阪神の難波線の桜川駅も、はい、まあ、両方とも桜川っていう名前にしたから、余計にこの南海塩見橋駅とのギャップができてしまって、全く鉄道のこと知らん方やったら、
はい、
まさか隣り合ってる駅とは思えないんですが、はい、そのあたりの名前のちぐはぐさがですね、余計にこの塩見橋駅の特異性を際立たせてる原因になってるんですよ。
ね、まあ、言い方まずいかもしれませんけど、孤立っていう
か、ね。孤立しましたね。
うん、それがまあ残念ちゃ残念ですね。
はい。
で、一番古い駅が孤立したわけですよ、ね。
残念です、うん。はい。でね、今からこの塩見橋駅から塩見橋線に乗って、
うん、
二駅、南にあるですね、木津川駅まで行くんですけど、まずこの塩見橋駅の、ちょっと都線の話ちょっともうちょっと後に置いといて、塩見橋駅、
うん、
これ1900年に開業したって言いましたけど、ま
あ、古いですよ皆さん。
古いです、
うん、
当時違う名前だったんですよ、
はいはい
はい、これまたややこしい、
ね、
道頓堀駅っていう名前やったんですよね、はいはいはい、
行くところもね今とちょっと違う方向を行くための鉄道やったんですよね、
はい、そうなんですよ、はい、で塩見橋駅、まあ、できた時は道頓堀駅っていう名前やったんですが、その翌年の1901年の1月1日に、
はい、
塩見橋駅っていう名前に変わりました、
はい、
でね、この塩見橋ってじゃあどこにあんねんって気になるじゃないですか、実はこれ塩見橋っていうのはですね、まあ、僕らがいる塩見橋駅の、まあ、北側に流れてる道頓堀っていう川があるんですけど、
はい、
その川にかかってる橋の名前です、
そうですよ、
それが塩見橋っていう名前で、
はい、うん、
まあ、それを由来にしてですね、南海のこの駅は塩見橋駅っていう名前になったんですが、
はい、
ただですね、これもちょっと、まあ、せっかくこのラジオでしか話せない話なんで、ちょっと言うときますけど、実はこのね、塩見橋、 道頓堀にかかる塩見橋、はいはいはい、別名があります、はい、まあ、文雄君も多分知らないんじゃないかなと思いますが、うんうんうん、東金橋、
はい、これ僕知ってました。
あ、そうですか。
すみません、なんか大金持ちがおったんでしょ。
そうなんですよ、うん、知ってました。あのね、はい、道頓堀川の、南側に、うん、東金屋というですね、はい、当時の、金融業者、
両替商もやってたね、は
い、
確か、はい、
が、まあ、これ昔の言葉で言うと掛け屋っていうらしいんですけど、
掛け屋っていうんですか、
はい、あの手辺の掛けですね、掛ける手辺に土二つに通って掛けやつです。
あ、分かった分かった。
あれに屋で掛け屋、うん、東金屋という掛け屋があってですね、この東金屋が、お金を出し橋を掛けた、はい、まあ、塩見橋を掛けたっていうことから、はい、別名東金橋という名前になったらしいです、
まあ、いわゆる私的な橋やったんですよね。
そういうことです。
東金屋さんが自分の商売のために、はい、そうです、人がたくさん来るときにすぐ渡れるようにということで、うんうんうん、自分のお金で架け張った橋やった。
そういうことです、まあ、江戸時代の話なんで、まあ、当然多分ですけどまだ塩見橋っていう名前ではなかったと僕は推測してます、うんうんうん、で、まあ、ここからはちょっと僕のなんていうか推察というか、はいはい、妄想なんですけど、なんとなくですけどこの東金橋が塩見橋になったのって、はい、南海が、うん、まあ、南海で当時は高野鉄道っていう名前やったんですが、そうですね、がイメージ作りのアップのために東金橋から塩見橋っていう名前に変えたんじゃないかなという感じがしました、うんうん、でその名前を変えたタイミングっていうのは先ほどお話しした1900年に道頓堀駅ができて、その数ヶ月後、翌年の1月1日に、道頓堀駅が名前を変えて塩見橋駅になった。僕なんかそのタイミングで東金橋の名前を塩見橋に変えたんちゃうかなっていう推測をしました。
なるほど。
はい。なんかそれぐらいですね、うんうん、この南海塩見橋線ですね、はい、に関してはですね、なんか結構会社がコロコロ変わったりとか、元々の出来方が地元の方が土地を寄付してそこに線路を敷設というか、はいはい、施設したっていうようなことで、結構なんていうかビジネスすごい関係してる路線なんですよね。会社もコロコロ変わりすぎて、まず高野鉄道っていうのがあって、今度名前変えて大阪高野鉄道になって、はいはいはい、そしたら近鉄が買収して、はい、で、また南海が買収して、なんかまた変わって、で、最終的にまた南海になったとかね、はい、そういうふうに、まあ、ウィキペディア見たら、歴史書いてるんで、見ていただきたいんですけど、コロコロ会社も変わるし、で、なんなら、駅の名前もコロコロ変わるし、もう分かりにくすぎた。
なるほどね。
調べるのには。
ただね、哲也ね、はい、この塩見橋というのは、はい、これももう次に言うんかもしれませんけども、
はい、
僕の感じとしては、まあ、いわゆる大阪の人が、うん、まあ、道頓堀とかどんなとこ触れていくやないですか、
はい、
大阪の人ってもう大阪って道路ほとんどなかった船ばっかりやった、うん、ポンポン船があったり、そうですね、はい、その話は有名なんですけども、うんうん、大阪市内の人が海が見たいということで、うん、道頓堀が通ってる船でですね、うん、まあ、潮見を見るという、大阪湾の大きな潮の流れみたいも見学に来るという、うん、ための場所やったということも聞きましたね、
うん、そうですね、名前の由来ではその、まあ、僕も調べました。潮の満ち引きが観察できるから潮見橋っていう名前がついたと考えられるっていう名前はことは書いてたんで、まあ、さっきのその橋の名前を変えたかっていうのは、まあ、あくまでも僕の妄想でございます、ただそれぐらい考えられるかなというような、まあ、なんとなく僕がいろいろ歴史を調べたら、うん、それぐらいの必然性はあるかなと思ったんで今ちょっと話をしました、うん、はいはいはい、じゃあね、早速ですがこの塩見橋駅からですね、はい、木津川駅に行くんですけど、
塩見橋線乗って、
はい
はい、
でこの塩見橋線ちょっとだけ僕もあんまり理解しないんでちょっと簡単に言いますけど、うん、通称なんですよ、うん、で本来ね、高野線と言いまして、
は
い、
何回来られるんですか、
はい、高野、高野山っていう宗教施設までつなぐための、はい、線のですね、はい、実はこれ始発駅、もともとは、塩見橋。今でもまあ、名目上は 多分塩見橋駅が南海高野線の始発駅になってるはずなんですが、ただですね、もう開業して、何年後、20年後ぐらいかな、大正14年ぐらいにですね、まあ、それまでは、この塩見橋駅から、高野山に行く電車がで、はい、電車がですね、出発してたんですけど、その大正14年ぐらいに、もう難波からの出発になっちゃったんですよ。
便利やからですから
ね。はい。で、そっから以降ですね、まあ、塩見橋駅のおそらく利用者数も激減して、まあ、途中、軍需とかが第二次世界大戦とかのため の, あの資材をこう運搬したりとか、もしくは木津川のあたりにあったですね、貯木場に木を持ち運んだりするとかいうような形でですね、ある程度潤ってはいたらしいんですけど、もう戦後ですね、産業形態が変わったりとか、あとはもう南海電車自身がもうそのまあ利用価値がなくなったからでしょうけども、貨物をやめたりとかしてですね、うん、もう徐々にこう、沿線の人口は少なくなっていって、まあもう今となっては、ちょっと僕もタイトルに書いてるんですけど、大阪市の秘境鉄道になってしまいました。
ちょっとまあね、はい、この言い方もどうかと思います
けど。いやいや、どうか、もう現実、別に南海さんに僕らが恨みとかあるじゃなくて、はい、実際に、僕ら乗ってみた感覚を今話してますけど、うん、やっぱり秘境鉄道言っていいと思います。うん、それぐらい、利用客数は多分少ないと思います。はい、ただそこを南海さんがまあ、いろんなね、地域のためにって言って置いてくれてるのはすごい、やっぱ南海っていう会社の懐の深さやなっていうことは感じますけどね。まあ、今後どうなるかわからないですけど。はい。だからそんなですね、まあ、正確に言うと、高野線の始発駅である、この塩見橋駅から電車に乗ります。で、この塩見橋駅で、まあ、僕ら、あれ、何年前 ?2018 年やから、7年前に行った時との、やっぱ一番の変化って、ふみおくん、どこやと思いました？7年間で、塩見橋駅、一つすごい変わったとこがあったんですよ。はい、分かってます、分かってます。トイレです、皆さん。トイレがめちゃくちゃ綺麗になって。
これは、あの時のトイレにはもう、ちょっと仰天しましたもんね。
はい、
こんなトイレがあるんかという。
あ、2018年の。
タブさんにも案内してもらったんですけども、
はい。びっくりしまして。
もう、あれは僕もやっといてよかったなという。
はい。
まあ、
大阪で多分一番やばい駅のトイレやったんちゃうかなっていう。う
ん、ちょっとインドロとかですね。あ、こう、もう負けそうな具合でしたですね。
そのトイレがね、なんと今、めちゃくちゃ綺麗になってて、男女、もちろん男女別。もともとここね、男女一緒やったらしいんですよ、トイレ。
はい。
なんか、らしいですよ。僕ちょっとあんまり覚えてないですけど、はい、それがちゃんと男女別のトイレになって、さらにもう綺麗に、まあ女性の方じゃ僕入れなかったか分からなかった。はい、まあ、様子、はい、外からの様子見ただけでもすごい綺麗になってて、はい、で、これ、まあウィキペディア情報なんですけど、2021年頃にトイレ改装したらしいです。
あ、そうですか。
2023年やったかな。ちょっと、今ちょっとメモないんで分かんないですけど、はい、はい。まあ何しかね、2020年あたりに、塩見橋駅、で例えば今壁画が駅舎に描いてるんですけど、壁画を描いたのも2020年だし、でトイレをきれいにしたのも2020年代の初頭というか頭らへんやし、あのあたりでねちょっとなんかその塩見橋駅をやっぱ復活させようやみたいな動きが、まあ、あったみたいですね。
まあ、鉄道ブームもあったかもわかりません
し、ね、ああかもしれないですね、うんうんうんうん、まあっていうわけでめちゃくちゃトイレ綺麗になってました。
びっくりしましたね。
びっくりしました、これは。
これで、日本はやっぱり世界一のトイレ大国になったなと思いました。
ああ、なるほどね。
いろんなところのトイレも改造されてね、ここまでトイレの綺麗な国ないでしょう。
ないっ
すね。うん、もうあれが残っとったらね、うん、僕は喜んだって変な言い方やけど、そう思ったんやけど。
まあけど、やっぱり街歩きとか、
うん、
鉄道利用者にとっては、やっぱあのトイレのが綺麗になったのは本当に良かったと思うんで、まあ、南海さんとかね、関係者の皆さん、本当ありがとうございました。
良かった、良かった。僕も早速使わせてもらいました。
はい。まあ、そんなトイレで用を足してからですね、電車に乗ります。で、塩見橋線ね、日中は30分に1本、まあ、1時間に2本、
はい、
あっちの岸の里田までに行く電車も30分に1本だし、うん、岸の里田までから僕らが今いる塩見橋駅までもだいたい30分に1本ぐらいです。はい、でした。これ土日ダイヤでもだいたい一緒でした。30分に1本出ておりますんで、うん、まあ、僕らもその電車に乗りまして、二駅先ですね、芦原、町駅、芦原町駅か、
はい、
芦原町駅を通過しまして、 うん、そして、やってきました、木津川駅でございます。
そうです。
はい。これ途中でね、まあ、これも誰も知らないと思いますが、何枠から西成区へ変わります。はい、塩見橋駅の所在地は、実は何枠でございます。はい、何枠の桜川っていう名前になっておりました。ね、はい、今から僕らは西成区の方に入ってきました。
はい、
で、もう皆さんね、次何話すかご存知だと思いますが、この木津川駅もですね、まあ以前も JOBBB でも話しましたけど、大阪市内で最も利用客数の少ない駅と言われておりまして、
はい、
で、まあ僕が調べた中ではですね、2019年のデータなんですけど、乗車人員72人、1日ですよ。
はい、
降車人員69人、
は
あ、ちょっと乗る人の方が多いんですよ。
ちょっと不思議です
ね。これ不思議ですね。
うんうん、
1日の、乗降客数、はい、乗る人と降りる人
で降りるんですね。
はい、それの合計が141人、
はあ、そうです。
これ2019年、
はい、
確かウィキペディアに載ってた情報だと思うんですけど、
はいはい、まあ、間違いないでしょう、
はい、大阪市の鉄道駅全体で、1日の平均乗降人員が最小の駅でございます。
大阪ギネスですよね。
です、大阪市のね、
大阪市
の、
はい、
それぐらい、まあ、言い方悪いけど寂れた、
まあ、閑散としてる
駅でございます。はい、まあ、このあたりは確か田部さんとお話した時にかなり詳しく言ってるんで、
ね、
まあ、どっか JOBBB 探してください僕ら自身もどこにあるかよく分かっておりません。はいはいはい、はい、でね、まあ、木津川駅いろいろおもろいとこはあるんですが、僕はここで一番びっくりしたのはですね、
うんうん、
トイレがなくなってました。
ねえ。
木津川駅の。
その代わりって言うと何？
その代わり、塩見橋駅のトイレが綺麗に。
めっちゃ綺麗になった。
なりました。で、これ、もう調べました。いつ閉鎖なったんかなと。はい、木津川駅のトイレ。
ね、
2023年です。
あ、そうです。
だからおそらくこのタイミングで、塩見橋駅のトイレ綺麗になってるはずなんですよ。うんうん、だから、まあ、透過効果みたいなもんですよね。木津川駅のトイレなくす代わりに、うん、塩橋駅のトイレきれいにしたるっていう。
まあ、一つということ
で、ね、そういうことです。まあ、それは141人ですから、
はいはい、
まあ、トイレも南海さんとしてもね、うん、新設するのもちょっと、ね、うん、コスパ悪いなっていうのも多分あったんじゃないかなと思います。
理解はできますよね。
そうですね。
まあ、ね、無責任に言い方かも分から
ない。はい。はい、で、まあ、この木津川駅のちょっと名前もまあ、木津川っていう、まあすぐ西側流れてる、まあ川、大きい川なんですけど、ここ、要はなんで木津川駅っていう名前になってるかっていうと、ここの駅にですね、船に荷物を乗せるため、もしくは船から荷物を降ろすためのですね、あれ、なんか、バースっていうらしいですね。
ああ、バースね。
貨物船専用の船つなぎ場。バースデーのバースです。あれ、バースっていう、阪神のね、バッターじゃないですよ、バースさんって昔言いましたけど、貨物船専用の船つなぎ場、バースが、実はこの、駅、まあ、構内って言ってもいいと思います。はい、駅の西側にありまして、
はい、
で、そこにちゃんと行くですね、
はい、
そのバースに行く引き込み線っていうもの、はい、線路も、今でも一部残ってるんですけど、
ありましたね。
昔はちゃんとありまして、
はいはい、
で、そこに貨物列車が入っていってですね、船に荷物を積んだりとか、
はいはい、
船から荷物を、電車に移動してですね、はい、まあ、各工場とかにこう運んでたっていうようなですね、まあ、そういう歴史があるみたいです。
ちょっと大阪駅に似てますね。
あ、そうそう、大阪駅の、梅田運河ね。
そう。
あれとちょっと似てますよね。
ね、味が運河と、味がちゃうわ、道島運河と
思う。道島運河と、そう言うらしいんですけど。
はいはい、よく似た感じで。
まあだから、船関係で言えば、まあ、梅田駅も、
はい、
この木津川駅も一緒。
そう。
規模は全然、片や大阪一の、もうターミナル駅。
ちゃうけどもね。
片や大阪最、うん、最小の駅というね。まあまあ、そういう、なんか、対比できる駅がね、同じ性格を持ってたっていうのは、まあ、水の都というか、
そうですね、
運河の都、大阪らしい
なと、はい。運河がとにかく縦横無尽に走ってたましたから、大阪はすごかったですよね。
はい。で、ちょっと調べたらですね、まあ、どんな物資を運んでたんかなと、扱ってたんかなと思いましたらですね、例えば、和歌山紀伊山地で伐採された、吉野杉などの材木。
はい、
これをですね、まあ、和歌山の方から貨物列車で木津川駅まで運んでですね、で、先ほどの、バースですね、
はい、
船つなぎ場に、荷物を持って行ってですね、でそこに泊まってた船でですね、はい、木を積み込んで運んでですね、大正区方面、すぐ隣ですけど、はい、傷が挟んですぐ西側なんですけど、貯木場に運んだとか。
なるほど、
はい。まあ、ちなみにその貯木場、今は、住之江区の平林に移転したらしいです。はい、はいはい。で、他にはね、はい、まあ、これ戦争関連なんですけど、はい、この、木津川駅すぐ隣になんかレンガ工場が、
はい、
当時あったらしいんですけ ど、そのレンガ工場で生産されたレンガをですね、貨物列車に積んでですね、和歌山市にある友ヶ島まで運んで、
はい、
うん、そこで砲台の建設に使われたとかね。
要塞やったんですよ、ね、
はい、うん。そんな、あの、戦争との関連も深い。
軍需的な色彩になったんですね。
そうですね。
港が近いだけにね。
そういうことです。はい。まあ、あの、昭和10年あたりかな。
うん、
もうこの辺りめちゃくちゃ人住んでたらしいんですよ、あの、会社もいっぱいあって
商店街がすごかった
からね、はい、であと戦争のための軍需工場もいっぱいあっただろうし、なんか2万人ぐらいがなんか最盛期で住んでたらしくて、まあ多分その時はね、多分この木津川駅もね、結構利用者数、
ラッシュだったらしいですよ、
貨物もあったし、
はいはい、
で客車もあったしと、はい、いうことで、まあ、その見る影はね、まあ、それを忍ばせるのはこの駅に残ってる、あの、そのバースに行くためのですね、引き込み線レールが一部残ってたりとか、あとはその客車と、貨物列車を切り替えるポイントを切り替えればっていうのが今でも残ってるんですよ、
はい、
あの、これ手動やったらしいです、
ですね、
まあ、時代的にね、はい、手動やったらしいんですけど、はいはいはい、まあ、今はどっちももう使われてないんですけどね、はいはい、まあ、そういう、あの、この西成のこの辺りが元気あった時代の、
うん、
あの、面影を残す木津川駅
ですね、
かっこ無人駅でございます、はいはい、
これも、まあ、あの、参加してくれはる、まあ、生徒さんたちにとってはね、
そうですね、
ちょっと面白いかも分かりませんね、見てもらいますと、この辺のところ、
そうですね、はい、で、ここの木津川駅からですね、まあ、これ自動改札あるんで、まあ、そこに、まあ、IC カードとか切符とか滑り込ませてですね、はい、外に出るんですが、でここからですね、まず、1箇所目の落合上渡船場まで歩きます。
フェリーですね、
フェリーに行きますが、はい、あの、ちょっとまあさっき言えなかった話なんですけど、あの、この西成の町もですね、あの、まあ、僕ら走ってきた、この乗ってきた潮見橋線の線路よりもですね、うん、東側
は、
はい、江戸以前にこう作られた町 で、
うんうんうん、
で西側がですね、江戸期以降に、まあ、作られた、埋め立てられた、土地でですね、
うん、
まあ、特にそういう江戸期以降に、あの、作られた土地のことをね、神殿っていう呼び方、
はい、
逆にそれ以前にできた、あの、町のことを本殿とか、
うん、
本殿ってなんか大阪にもね、あの、
うん、
地名あるんですけどね、
うんうん、
あの、僕あれ本田ってずっと読むかなと思ったら、うん、本殿って読むらしいんですけど、うん、まあそれとかと古い田んぼで古殿とかっていう言い方するんですが、僕らが今から行く、その、まあ、潮見橋線の西側はですね、はい、あの、神殿エリアで、ございます。
開発業者の人がね、
そうです、
たくさんおられたんですよね。
そうなんですよ、はい、あの、もういろんな有名な、なんとかやなんとかなんとかべとかね、
そうそう、
まあ、そんな名前の人が、まあ、あの、埋め立てて作ったんが、まあ、今から行く津森のあたりとか、
はい、
まあ、木津川のこのあたりだよっていうこと。
新しい埋め立て地ですよね、
神殿
の中ではね、
神殿です。大阪にもいろんな神殿があって、
は
い、
神神殿もあります
よね。神、いや、もういろいろ神神殿だけじゃなくていろんな神殿あるじゃないですか、
はいはい、
いろんな神殿があって、で、さらに言うと、日本全国にもいろんな神殿があるんですけど、まあ、基本的には、まあ、全部が全部そうじゃないかもしれないんですけど、まあ、普通に考えたら、江戸期から埋め立てられて作った、あの、土地ということです。で、まあ、これも後でまた言いますけど、その、土地を埋め立てるには、やっぱ土が必要じゃないですか。じゃあ、その土どっから持ってきたんって、やっぱりね、皆さん考えてほしいんですよね。これ、街歩きを楽しむ基本の一つなんですけど、ないところから物は出ません。質量保存の法則なんで。じゃあ、その土どっから出てきたんかなって、ちょっと調べました。
うん、はい、
この、まあ、木津川神殿。
うん、
どっから土持ってきたんかなと思ったらですね、あの、まあ、僕らずっと今、この南海の潮見橋線で走ってきたんですけど、実はその線路のですね、まあ、新高校向かって、左手にですね、阪神高速の、 あの15号境線っていうのが、うん、これあのずっと南の方まで行く阪神高速15号の線なんですけど、はい、実はこの阪神高速の下にですね、昔十三間堀川っていう川が流れてまして、
うん、
でこの十三間堀川って名前の通りですね、あの堀川ってついてるとこって基本的に人が掘って、でそこに水路を作って川を作ったんですよ、うん、まあ、例えばあの京都でいうと京都も堀川ってありますよね、堀川通りってありますし、あと大阪でもあのね東横堀西横堀とかいろんな川ありますから、全部人工の川です。もともとそういう川っぽい川筋はあったかもしれないんですけど、あの本格的に川にしたのは人間が開削して掘って作った川です。で十三間堀川もですね、あの川の幅が13間、まあ、大体23メーターぐらいだと思うんですけど、かなりでかい川やったらしいんですけど、まあ、その13間堀川を江戸時代ぐらいにあの掘って作ってですね、はい、で、まあ、船の運搬とか の, あの道にした、川にしたっていうような、まあ、歴史的背景がありまして、でそこの時にあの川を掘ったら残土が出るじゃないですか、はい、そういうの残土、残りの土って失礼な言い方なんですけどね、自分で掘っといて残土っていうのもなんやなと思ったけど、その残土とかをですね使ってこの神殿を作った、神殿を埋め立てた、どんだけ土出てんと思いましたけどね。はい、まあ、もともとはね、十三間堀川もあって、今の小浜ぐらいまでしかなかったらしいんですけど、住之江区の、今の現在の住之江区の小浜、粉の浜とかのところですけど、それ、その後にね、あの、大和川開削で、それ以降は大和川まで開削、あの、土掘って、あの、十三間堀川ずっと伸ばしたらしいんで、まあ、多分そのあたりの土とかも多分使ったんでしょうね。まあ、とにかくで大量の土が出ましたんで、その土を使って、まあ、もちろん他の土もあったと思いますけど、この木津川神殿を作ったというような流れになっております。
大土木工事やね。よう、その江戸時代にそんなことをやったなと、ダンプ何もないのにね、
う
ん、
そうですね、
大変な工事だったと思いますよ、う
ん、なんかね、あのやっぱ その時の経済モデルが、うん、その まずその川を掘って金儲けるじゃないですか、うん、土木で金儲けるじゃないですか、でその時に出た残土で土地を作って、またそこで不動産、あの不動産のお金で儲ける、
造成ってやつ、
ね、そういうことです、なんかそれをずっと江戸時代って繰り返してて、うん、僕らこれからの都線に乗って西成区から大正区行きますけど、はいはい、まあ、大正区なんてのはもちろんその西側の地区なん
ですもんね、
江戸以降に、まあ、ほぼ全てのところが、うん、まあ、もちろん一部は江戸より前にあったらしいんですけど、ほとんどが江戸以降に埋め立てられた土地なんですよ。でその埋め立てた土っていうのも、まあ、そういう土開削、あの川開削したりとかって言って出てきた残土で、実は今そのビジネスモデルって今の日本でも普通に、うん、あの行われてることなんで、またそのあたりまた後で話をしたいと思いますけど、ね、
神戸 あの六甲山掘って
島作った
もあれも同じビジネスモデルですよね。そうですね。
で今で言うとあの大阪関西万博 あの夢島なんていうのはまさにあれゴミの島ですから、
そうですね、
まあ、土とはまた違うかもしれない、まあ、あれも多分残土も入ってると思いますが、
同じ考えです。
そうですね、じゃ あ、まあそんな歴史的背景がちょっと話、皆さんなんとなく分かりましたかね、この辺りの土地っていうのが、うんうん、はい、ではこの大阪市内で一番秘境駅、木津川駅外に出てですねここからしばらく、木津川沿いを南に歩きます、
はい、この辺雰囲気変わってなかったね。
変わってなかったですね、
18年前
というかさ、僕びっくりしたんがあの木津川駅の目の前って、うん、あれ舗装してないんですよね。砂利なんですよ。
そうそうそう。
大阪市内の駅で、駅前が砂利道って、あんまないよね、
う
ん。
まあ、そういう意味でも、気象駅ですね。
そうです。で、うん、隣の、あの、工場の人が休憩でタバコ吸ってたりとか、はい、そんなも見えたりとか。
で、まあ、あの、工場の壁にね、
はい、
あの、独特のなんか、絵っていうんですか、あれ、なんちゅうんかな。
あれね。
僕、ヨーロッパ行った時も、ハンガリーとかああいうとこであんな絵たくさん見たんです
けど。ストリートアート。
ストリートアートっていうのが、なんか、モコモコと入道雲みたいなね、絵が、前あったのと同じ絵があって、そう、あの色を上げてましたけど。
そう、で、ふみおくん、その絵の話、今してくれてるから、おいおい、ちょっと僕、今回のまとめで、
うん、
特別に調べたんが、あの、あの南海潮見橋線沿いの西成の町に、
うん、
でよく僕らが目にした、
うんうん、
あの神さんみたいな人の顔の絵覚えてます？
はい、
なんかひげぼうぼうで、
そうそう、
あの
凝りましたもんね、僕らも。
はい、もう至る所であの絵を参見できたんですよ。
はいはい、
誰も調べたんですよ。あの絵何の絵なんかなと思ったら、あれ結構有名なねアーティストの絵らしくて、あのビッグフット、あれビッグフットらしいです。
ビッグフットってなんかアラスカかなんかにおったような怪物の名前ですよね。
そう、あれビッグフットの絵らしいんですよ。
あ、そう。
で、
あれビッグフットやったんですか。
で、あの絵を描いてるアーティストもビッグフットと。
さんっていう人ですね。
なんかね、アメリカ人。
ああ、そこや。
で、あの、ちょっと僕らが見たんで、なんかね、掲示板に描いてる落書きみたいなやつやったじゃないですか。作品と呼ぶには殴り書きやったんですけど、あの、もうちょっとね、なんかちゃんと描いたやつあるらしいです。あのシャッターとかに。
あ、そう。
だから、今、バンクシーって流行ってるじゃないですか。
ものすごいネタのするやつですよね。うん、
あれのね走りです。ああ、そうです。ビッグフット。
なんかどうおちょくってなってますよね。
そう、あれは
軽々し
く、まあ、もしくはビッグフット好きな人が真似て描いた可能性もあるんですよね。
ありますね。
あんま生まないんですよ。あの沿線で見る絵は。
なるほどなるほど。
殴り書きな感じがして色もついてないし、あれ本物はねちゃんと色ついてるんですよ。緑色の色がついてて。
もういろんなところにありましたもんね。今どうなってるかわからない
けど、はい、はい。あの木津川駅の近くにも確か、
はい、
あったんですよ。今回見てないですけど、はい、あの2018年に僕なんか歩いた時は見た記憶があるんで、はいはいはい、まあ、そういうビッグフットっていうストリートアートも、
はい、
あのこの辺りでは見れます、
ね、それとやっぱあの入道雲みたいな独特のなんか不思議な、
あの絵な、
あれも、
ね、あの豆みたいなやつやろ、
どう解説したらいい
んだろうね。なんかヘルメフルフェイスのヘルメットかぶった豆人間みたいなやつ、あれもビッグフットと大体同じとこに描かれてるな。
ね、
あれも仲間なんかな、
うん、まあ、あれ世界中で見たね、数字でも見たこれ、
あ、うん、まあ、なんか世界的なねそういう絵描きさんかも、
まあ、絵描きか、あるいはそれを真似してる人とか、うん、まあ、まあちょっと運動かも、
ね、なんか文字だけの落書きもありましたよね、サンタみたいなやつとかね、
ありました、
そんなんもありました。
それも昔のまま残ってて、ただちょっと18年経ってたから色ははげてましたけど、
うんうん、18年も経ってる、
いやいや前行った時
から、いや前行ったら 2018年、今補聴器ついてるちゃんと、だから7年前です、7年間の間にやっぱりストリートアートもはげたなと、
うん、そうですね、
まあ、落書きもはげたなという、う
ん、他はあんまり変わってなかったね。
そうですね、
はい、大きな砂の山があったりね、
ありましたね、はい、はい、うん、じゃあそんな木津川駅からスタート、
うん、
しばらくまっすぐ歩いたら今度は T 字路が出てきますんで、うん、そこを左折すると、木津川の、左岸沿いをずっと歩くことになります、うん、はい、あの右側に木津川流れてるんですけど、うん、僕らの、まあ、車歩道一緒の道と、で、木津川の間に、うん、まあ、いろんな工場があったりするんで、はい、ちょっと川の姿は、まあ、ほとんど見えなかったですね。
まあ、平地が、あの、コンクリートの包みがあったから
ね。そうですね。あと、まあ、土地の標高も、まあ、ほぼ0メーターなんで、うん、あの、ほとんど川の姿は見えないといった形でした。
はい。
はい、で、しばらく南にずっと歩いています。で、ここで、まあ僕が気になったのは、あの、自販機の多さですね。まあこれ後で分かったんですけど、めちゃくちゃこの街自販機多いんですよ。
密度がすごいですね。
はい。うん、至るとこにあったんで、うんうん、まあこれからね、大阪も暑くなりますから、うん、街歩きするには、うん、あの、水分補給の心配がないんでね、うん、まあ自販機多いのはいいことかなと。うん、まあ、あれなんであんな自販機多いんですかね。
やっぱり工場働いてる人多いからですよ。
ああ。
で、工場の中で、やっぱりその、水飲むとか、できないということで、以前はね、喫茶店が多かったんです。
あ、
で、喫茶店がやっぱり人件費のこともなんかあって減ってきて、それの代行するために自販機がバーッと出て、あの自販機があるから、まあ、あの、いわゆる皆さん、ここで飲んでですね、水分補給して頑張れるんちゃいますか。
ああ。
もう各社出てました。
本当、で、特に多かったのがやっぱチェリオ。
チェリオはね、ありましたね。
あと、大道もあったかな。
大道はまあ、どこ行ってもありますけどね。ね、あ、ここは強い会社ですね。
そうですね。はい、まあ、そんな自販機を見ながら、
美容師の椅子作ってるね、リビオの椅子作ってると。
そう。
まあ、その他、
食肉加工とか。
そう、食肉加工も牛の膜がバーンとあったりしましたね、は
い。ありまして、うん、やっぱそういうところに出入りするトラック、大小トラックが、
ね、
結構なスピード出すんで、うん、あの、まあ、幸いね、あの、今僕らが歩いてる道は、南側にずっと僕ら歩いてるんですけど、はい、あの、一方通行で、
はい、
あの、 南側から北側への一方通行車両は、はい、だから車は前からしか来ない、
そうです、ね、
からまあまあ、 あの見えるんですよ一応、はいはい、後ろから車来ないから、そうですね、そういう不安はないんですが、ただ道狭いんと、うん、あと道路がですね、あの、まあ、歩道もなんかあるんかないかようわからん道やし、はいはい、でさらになんか謎の段差がいっぱいあって、はいはい、でところによってはコンクリート剥げてるんですよね、はい、でそんなをこう車も気にして足元気にして、うんうん、まあ、自販機もあるしみたいな感じでやっとったらですね、うん、まあまあ危なかったです ね、
まああれあれ地盤沈下もあったと思いますよね。
あ
それとね、僕びっくりしたのはトラックの運転手さんがね、はい、すごく皆さんやっぱりすごいね礼儀正しい人が多いですよね。わしらがこうのけてますと手振ってくれた、ね、
あそうなんですか、
うん、そんな人があってやっぱりプロのトラックの運転手さんちは信用できるなと思いましたけど、
そうです、ね、
たまに時々ね
たまにね、うん、なんか逆走バイクとかが、まあ、当時もいましたけど原付がね、まあ、お前逆走しとるぞと思いながら、
そうです、
ね、たまにそういう人いますから、うん、ちょっとまあ気をつけ、まあ、
お互いに気をつけない
と、ね、そうですね、はい、でまあまあ、無事ですね、はい、南の方にずっと降りていきましたらですね、うん、右手にですね緑色の巨大な水門が出てきます、
はいはいはい、
これ木津川水門、
不思議な水門でしたね、
はい、あの U 字型の ね、
そうですね、
基本的にはずっと開いてるんですけど、はい、なんか月1回ぐらいなんか横練習で閉めるみたいなこと聞いたんですが、はいはいはいはい、ちょっとこの木津川水門、あのやっぱりこう 目につくんでね、目につくというか迫力あるんで、は
い
はい、ちょっと調べてみましたらですね、
はい
はい、あの大阪ってあの三大水門って知ってますかね。
いや知りませんけども、水門だらけの町ですけどね、
はい、
うん、
あのありまして、うん、そのうちの一つが
木津川ですか。
木津川水門で、他にはね、うん、尻なし川水門、
おお、これもこの近くの川ですね。
そうですね。あと味川水門、
おお、もう全く近くじゃないですか。
はい、この3つです。
もうこの辺りにもう集中してますね、巨大な水門。
そうです。でね、意外と新しくて、
はい、
3つともね、昭和40年代にできた、
うんうんうん、
あの水門で、
うん、
でなんでできたんかなと思いましたら、はいはい、まあもう皆さん分かってると思うんですが、もういろんな台風、あの室戸台風とかジェーン台風とか、あと第二室戸台風とかでね、もうたくさんのこう被害をこの辺り出してまして、
被害いっぱい立ってました。
そう、あのいろんなところに立ってたね、
はいはい、
でまあそういう被害をまあ最小限、まさに僕はちょっとオープニングで言いましたの減災の意識ですよね、抑えるという意味でまあこの水門できました。でかなりあの建築的にも多分貴重なあの水門やと思うんですが、
なんかね、史跡に指定されてもような感じしますよね。
そう なってるんちゃうかな、うん、
かもしれません。
ただね、うん、やっぱ昭和40年代なんで、もうそろそろね、うん、あの50年近く経って、やっぱマンションでも水門でも50年経つとちょっと大規模改修とかが必要、うんうん、まあまあマンションの大規模改修は10年に1回とか、もうちょっと、ね、短いスパンですけど、うん、が必要で、この木津川水門はじめですね、うん、3つの大阪三大水門、
あ、はいはい、
あの結構もう耐用年数来ちゃってるんですよね、うん、特にね木津川水門がね、うん、1931年ぐらいに、まあ、理論上 の、 その交換時期になるらしくて、
あ、なるほどね、
あのでさらに言うと、まあ、かなりユニークなこの形をしてますが、
うん、あれはね、
あのね、うん、折り切るのすごい時間かかるんですよね、うんうんうん、あの僕も一回ね、椎名志川水門かな、
うん、
あの偶然こう動いてるシーン見たことあるんですけ ど、 めっちゃ遅いんですよ、
うん、そうですね、
でこれほんま、ね、例えば南海トラフ来て、うん、津波が来るときにあのスピードで足りるんかなとかも、うんうん、まあ、実際当時はその南海トラフの話とか知らなかったですけど、今考えたらちょっと遅いなと思ってたんで、あの、まあ、耐用年数がもうそろそろ来るっていうのと、あとやっぱりそのあの津波に対応、今の水門だとなんかできにくいらしいんで、
あのタイプやとね、
そうなんで、あの取り替えるとか大工事 が、
話があ
の、いやもうね決まったらしいですね。
で
木津川水門がそのさっき言いました椎名志川と味川の水門、三大水門のうちで一番早くもう交換というか改築するんで、もうそろそろ、
あ、
だって2031年ですから、その耐用年数が、うん、で2025年6年、
ね、
こんなごっついもんね、建て、まあ、その代わりあの 完成、新しく完成する水門はもう普通のなんかあの門をこう上下式の多分しょうもないやつになると思います。
平凡な格好になるんでしょうね。
そうですね、はい、
今のうちですね。
今のうち皆さん見に行ってください。木津川駅すぐでございます。
ユニークな水門ですよ。
ちょっとでもやっぱりね、木津川駅のこう利用客数増やしたいんでね、はい、ぜひ木津川水門見に行ってほしいなと思います、はいはい。でまあ、そんな水門を横目にですね、はい、またずっと南の方に下っていきます。はい、そしたらですね、落合上渡船城につながる交差点が出てきますので、うん、
信号が、
はい、落合上の渡しっていう確か交差点やったと思うんですけど、はい、そう、信号もちゃんとあるところで、はい、そこを右折しまして、
はい、
木津川駅の方にちょっと行ったらですね、はい、落合上渡船城が現れました、はい。で、あのとっつきの部分がね、結構急なスロープ、上りのスロープに
ちょっとね、
はい、なってまして、
うん、瀬戸さんたちちょっときつい、
あ、僕らのね、
僕らの
あの一緒に行くと平均年齢70何歳らしいんで、
まあ、ちょっと僕が登れましたから、
そうですね、
皆さんも登れると思います、
まあ、一応ね、歩きやすい靴で来てくれとは、は
い、あ、もうそれは言っといてください。
ちょっとあの伝えてます、はい、雨降ったらちょっと困るけどね、
気付けなきゃいけない、
はい、まあ、あのそんな急勾配の上り坂を、うん、まあ、一歩一歩ですね登っていきまして、はい、で頂上着いたらですね、今度90度、180度か、はい、180度にキュッと折り返して、はい、今度は下り坂、
はい、
同じぐらいの勾配の下り坂になりまして、はい、でそこ下り坂下り終えたところが乗船場、
フェリーのね、
そう、
いわゆるフェリーの、
そう、フェリーの乗船場になってまして、うん、あのまあ、ベンチがあったり屋根があったり、はいはいはいはい、で壁にはあの15分に1回ぐらいかな、
はいはい、
あのかなり細かく、なんかちょっとこう集合恐怖症の人には見にくいようなですね、うんうん、時刻表が手書きやな、あれ多分
すごい、
ね、白い板に黒い文字で、
はいはい
はい、もう6時何分、
うん、
大正区側出発とか、うん、そんな書いてある、うん、
大正区側が基準やった、ね、
そうあの、あ、そうそう、あのちょっと話、うん、あのしますけど、あの大阪都線って今、8カ所、
はい、
大阪市内にありまして、
はい、
まあ、あの明治時代にですね、大阪府がその都政も仕切るようになって、うん、その時はね、32箇所ぐらい、確か大阪府内というか、
30以上ありました。
あったんですけど、それが、まあ、あの、モータリゼーションの発展とか、
うん、
あとは、第二次世界大戦の大空襲とかで、あの、ことごとくなくなって、
うん、
まあ、最終的には今、8箇所になっておりまして、その8箇所のうちの、天保山都線城を除いて、7箇所は全部、はい、大正区初です。
はい。
大正区と、まあ、西成区をつないだりとかっていう風になってます。
ね、ちなみにそ、大正区っていうのは島なんですよね。
島ですね。
島の区です。
ここそうです。
だからどうしてもその陸地と結ぶ橋とか渡船がいるということですね。
そういうことですね。はい。はい、まあ、そのうちの一つ、落合上渡船場、
はい。大阪の市の道です。市道。
そうです。
船が運ぶ市道です、
はい。はい。無料ですよ、皆さん。
はい。
もともと有料やったんですよ、実は。
はい、元はね、行った時もあったんですね。はい、
で、旧、なんか、交通法かなんかが、道路法やったかなができて、大正何年かにね、うん、あの無料になったそうです。
大阪の市道やからね。
もともとはね、あの、都線って、あの、有料で、しかも、私の、あの、会社がやってたんですよね。
はいはい、
だから、まあ、多分、場所によって運賃が違ったりとか、うん、営業時間違ったりとか、うん、まあトラブルも多分多かったんで、あ、まあ日本が近代化する中で、やっぱりこう行政が仕切った方が、
ね、
まあまあ今の日本の考えだってそうですから、はい、僕は別に行政仕切らんでもいいと思ってる方なんですが、まあ事故した時どこが責任取るんかとか、もしくは営業時間やっぱりちゃんとしてんと、うん、あのビジネスとしては成り立たないじゃないですか。
ううね、
あの、やっぱり人の足なんでね。まあ船ですけど、
うんうん。
だからそういうので、まあ最初大阪府が仕切って、今度大阪市ができてから大阪市が仕切るようになって、で、今の形に、まあ落ち着いたっていう。
ず
い
ぶん前の話ですけどね。
だいぶ前ですよ、はいはいはい。ちなみにあの、日本で、ちょっとこれごめんなさい、話脱線しますけど、
うんうん、
日本の、文献に出てくる最古の、
うん、
都船の記録。
フェリー。
はい、皆さんどっか知ってますか？
言いません、僕は。
はい、あの、まあこれ、うん、最後街道ブラブラ聞いてたら分かると思うんですけど、はいはい、あの、葛葉です。
そう。
大山崎と、葛葉を結ぶ、
はい、
あの都線が、なんか日本の古事記かなんかに確か出てくるはずなんですけど、一番古い文献での都線らしいです。
ね、
まあもちろん、その前からね、いろんなところで多分
渡船というものは、おそらく人間が生まれた時ぐらいから、人類が誕生した時ぐらいから多分船はあったと思いますので、まあ別に、そうですね、別にその、クズハがどうやとかっていう話はないんですが、まあ、はい、書物に出てくるのはクズハ。だ要は、まあクズハって、まあ一応京都は京都なんですけど、まあ大阪と京都の境ぐらいだから、まあ淀川沿いやっとったと、淀川とか桂川とかやったと思いますけど、まあ、大阪もたくさん渡船がありました。はい。じゃあ、落合上渡船所を待ってたらですね、大正区側の停泊した渡船がやってきました。
目の前にあるんですよ。
はい。うん、もうすぐそこやね。はい、30メーターぐらいかな。
なんか1分10秒ぐらいか
った
な。
一応ね、データあるんでちょっと。
振り張りましたね、
はい。あ、僕自分で調べましたね。落合上渡船所はね、うん、100メートル。
100メートル。そうですか。
はい。大正区側から西成区側。はい、100メートルで、8カ所ある渡船のうち、第6位。
6位。
でございます。
何の6位？
長さが。
なるほど。
はい。ちなみに、一番長いのは、はい、天保山渡船所。
これも僕乗ったことあります。
はい。はい、これが唯一、うん、大正区はかすらないんですよ。はい、天保山渡船は。
管轄も違うんですね、ここだけね。
あ、管轄は違うのはね、木津川渡船。
木津川渡船ですか。そうです。
木津川渡船はで、大阪港湾局管理で、うん、はい、残りのね、7カ所はですね、うん、道路局かな、なんか建設局か、うんうん、が管理してます。はい、あ、で、ちょっと話変わりました。天保山は、400メーターで最長でございます。はい、
これな結構乗り心地ありました、ここ。
あ、そうですか。うん、はい。天保山渡船、実は名前変わってるんですけど、ね、はい、船の、で、人身事故があって、縁起悪いということに名前変えてます。まあ、今日は言わないです、その話は。はい、はい。で、僕らが今いるのは落合上渡船場で、1日の利用客数、444人。まあ、意外と、木津川駅に比べたら多いかなということです。
なるほど。
はい。ただ、このね、利用客数もね、
うん、
昭和10年ピーク。
それはものすごかったですよ。
すごいですよ。
ものすごかったと思う。
ちょっと話しましょうか。年間、昭和10年、
うん、
西暦で言うと1935年、年間の全渡船ですよ。当時はもっといっぱい渡船ありましたから、はいはい、約5752万人。
万ですか。
はい。まあ、延べですけどね、はいはい。同じ人が何回も使ってますから、まあ、毎日の足なんで。
そう
ですね。5752万人が、一年間で利用してました。それがですね、うん、2023年、
はい、
で令和5年度ですね、
はい、
年間の利用客数159万人約。
あ、そうです。それでも159万あるわけですね。
あります。けどね、これパーセンテージにするとね、多分ね、90何パーセント利用者数少ななってるんですよ。うん、
なるほど、ね。
その、だから、1935年だから、
はいはいはい、
まあ、80、90年ぐらい前なんのかな。
僕が生まれたよりもちょっとね、
そうです。
先ですよね。
そうです。
ああ、僕は39年生まれやから。
だからこの昭和10年の頃は、さっきの南海塩見橋線も多分元気やったと思います。
大阪が湧いてた時ですよ。
そうです。うん、もう今は全然湧いてませんけど。まあまあ、今が正常なんですよ。まあ、当時は、異常やったんですよ。
まあね、軍事産業が熱いとこやったからね。
そういうことですね。
東洋のマンチェスターとか言うて、
はい、
煙だらけの街でした。
はい、調子乗ってました。うん、でね、この、落合上渡船場の船が、まあ、大正区側から来るじゃないですか。
ま
あ、自転車の親子が乗ってたりとかしてましたけど、うん、やっぱり、まあ、今回2カ所巡りますけど、ほとんど自転車なんですよ。
ねえ。
利用客数が。
ねえ。自転車を持ちの人ですね。
自転車乗ってる人間って言ったらいいんですかね。はいはいはい、で、今から乗るやつもやっぱ向こうから来るのは、うん、もう全員自転車やった？
全員そう思いました。
ね。
うん、自転車で内緒なかったですね。
で、それなんか小さい子もいましたけど。
面白い自転車乗ってましたね。
はい。はい、ただこのね、落合上渡船場のフェリーが、
はい、
なんかすごい S 字でこう我々のところまで、うん、来てくれたんで。
直行じゃないんですよね。
はい。あれが、普段からああなんですかね。
ああですよ。
普段からああなんですか。
川が流れてますからね。
あ、木津川の流れが。
一旦上流へ行って S 字型でちょうどあこへ着くという。それを運転が、それともあれね、前も後ろにも多分スクリューがついてると思うんですよ。
そうですね。
うん、だから運転する船長さんは まあ、船員さんもそうですけど、すごい技術やと思いますよ、はい、
なんかちょっとドリフトしてるみたいな感じですね、車で言うと。わざと後ろ滑らして、キュッキュッキュッお尻を振ってこう、船ですけど、
うん、まあ。そういう特殊な船ですよね、あれ。
そうですね、う
ん。すごい技術だと思いました。
はい、
早いね、それと。
早い。
テキパキとしてね。
けどちゃんとね、なんかね、話聞いてたら、潮位何点何棒とか、ちゃんとね、安全対策はしっかりしてましたね。
そうです
よ。僕らも知らないし、ジジェさんも多分知らないと思うんですけど、うん、結構、渡船事故ってあるらしいんですよ。
ああ、そうですか。
特に、昔の船の運搬がこう、全盛期の時あったじゃない。特にこれ、木津川なんてもうすごかったらしいですからね。
もう、船と船がぶつかったでしょうね。そういう事故もあったと思います。
ようあったらしいです。まあ、この、落合上渡船場のデータは出てこなかったんですけど、僕が調べたのはね、さっき言いました、天保山の、
長いやつね。
私、の事故とか、はい、あと僕らが今いる傷がずっと南に行ったところにある千本松渡船場。
ああ、千本松。
今回は行きませんけど、
有名なとこですね。
はい。千本松渡船場でもやっぱり、うん、渡船が汽船に衝突して、乗客が投げ出され、4名、死亡。
もう汽船だらけだのか、もう船だらけ。
そうなんですよ。だから、前後、両方からも進めるっていうのも、まあ、そういうの避けやすいっていうのも、まあ、あったんかもしれないですね。
小回りが利く船ですよね。以前ね、真ん中にね、操縦席のある船がありました、
ね。ああ、らしいですね。
それは僕は乗ったことないなかったんですけど。
それなんか、資料に書いてました。書いてました。まあ、それもやっぱり、渡船事故を減らすための、なんか対策やったらしいです。
船長さんがまあ前も後ろもスルッと体動かしたらすぐ見えるということ
なんで、うん、まあ、今の船はね、操舵室はあの端っこでしたね。
そうでした。
端っこに
あるのが両方ともそうでした、
ね、ありました、うん、はい。で、まあ、船やってきて、まず大正区側から乗ったお客さんを降ろして、
はい、
でそこからまあ僕らが乗り込むっていう形でした。
そうです
ね。うん、で船自身に関してはまあ別に特になんか感想はないんですが、はい、ただちょっと面白かったのが、やっぱり特別じゃないですか、川の上渡るっていうのは。
そうですよ。
で、
たとえ1分、2分でも、ね、そうそうそう、フェリーですからね。
そう、普段ね、見れない景色が見れて、
そうでしたね。
まあ、今、落合上渡船場に関しては、うん、さっき言いました、木津川水門が見えたりとか、
目の前でしたね、
その隣、西隣にある三軒屋水門が見えたりとかっていう、まあ、これ落合っていう名前もまあ皆さんやったらご存知だと思うんですけど、その木津川水門の川と三軒屋水門の川がここで合流するんで、まあ落ち合うんで落合っていう名前です。
まあ前字型ですよね。
そうです、はい、落合っていう地名のあるところは、はい、ほぼ 100% 川がまあ道が合流する場所と覚えておいてください、
はい。
まあ結構ビジネスが盛んな場所ですよね。
そうですね。
人も物もこう合流する場所で分かれる場所なんでね、うん、物の移動ってやっぱりビジネスの基本やと思いますんで、
う
ん、
そうですね、
はい。まあそんな船、まあ約 1,2 分ぐらいの船旅でしたけど、
もう周りは工業地区ですよね。
そうですね。
いわゆる工場がすごい、工場、食品工場も含めて、
はい、
リサイクルからありとあらゆるものが集まって、あの辺りでも新しい生活というか、ものが再生産されるんやなという、ね、
そうですね。
まあ、大阪の工業都市、大阪の一つ中心部でしょうね。なかなかああいう雰囲気は味わえないですね、こう複雑の人間としましてはね。
はい。で、まあ、もちろん料金もいらないんで、
ええ、
別にどっかにお金入れるとかもなしに、
はい、
もう乗って、うん、で無事、退職課について着岸して、で、船から降りて。で、まあ、さっきと同じように、また、スロープで、こう、上がっていって、一回上がって、で、また、下がる、ってな感じで、で、まあ、こっからまた、今度、下渡船場を目指すんですけど、ただ、ここでね、落合上渡船場の、ちょっと僕ら写真とか撮ってたらですね、船員さんの男性の方がですね、資料を、紙資料
を
くれまして、
親切な人ですね。
時刻表、まあ、僕ら二人おったんで、時刻表2枚と、あとは大阪市内の渡船の地図、
ね、
あれありがたかったです。
貴重な資料でした、ね、
ちょっと今はここにないんですけど、はい、あれは本当に貴重な資料で、
はい、
実は僕、まあ、裏話なんですけど、今回建設局に、建設局実は大阪市の建設局って道頓堀川と木津川が合流する角に建物あるんで、
この近くですよね、
僕らが今いる場所の近くですね、うん、だから、まあ、そこに 地図もらいに行きたかったんですよ。で、一応一回連絡したんですよ、僕そこに。うんうん、そしたらね、今も地図は作ってない。ウェブで見てほしいって言われて、ああ、まあそれやったらしょうがないなと思いながら、まあ一応お礼のメールも出したんですけど、なんとこの、あの、都線上のスタッフさんにいただきまして、ね、ありがとうございます。
ちゃんとした紙のいい印刷でしたね。
いい印刷でしたね。
国宝ですね、我々は。
そうですね。しかも、カラーなんですよ。
そう。
カラーが嬉しかったです。
嬉しかったですね。はい、あ、それとね、僕、先ほどぐちゃぐちゃ言ってたのは、うん、はい、要はバイクは乗れないんですよね。
ああ。
自転車だけ、自転車と人間だけです。
なるほどね。
それも何回か書いてましたので。
注意書きでね。
はい、注意書き書いておりました。
ああ、はい、なるほど、なるほど。バイクはダメだと、はいはい、いうことですね。うん、なんかあの、ちょっと、実は大正側から来た船の中に、
うん、
これバイクちゃうかなっていう、
うん、面白い自転車、
ね、変わった自転車が、うんうん、なんか
見たことないようなね、
タイヤが太くて
重装備の自転車でしたね、
はい、まあ、ああいうのはまあ一応 OK なのかなと、まあ、
エンジンがついてなかったからでしょうね、うん、
なるほどね、うん、なるほどね、
電気はあったかも分かりませんが、はい、まああの人らが判断しあることやから、
そうですね。でね、あのちょっと今あの、うん、現地で撮った写真なんですけど、一応ね、落合上渡船上の由来なんかも書いてくれてましたね。
ああ、そうやったんですか。
その大正区側の、
あちら側の
乗船場に今僕らがいるところですけど、まあここにもですね、ちょっと読んでみますけど、
うんうん、
大正区側は九丁目を新住谷町と言い、
あ、住谷町書いてました。
はい。うんうん、1763年に大阪河原町、居住の住谷三郎兵衛によって開発された。住谷神殿、
財閥です、その人、
はい、うん、のあったところです、うん、とか書いてますね、
うん、はい、住谷というのは土地の名前やけど、もともとは財閥 の, そのディベロッパーの方のお名前だった
そうですね。あの、まあ、僕ら今から大正区歩くんで、まあ、そのあたりの話もしていきますけど、大正区 の,、はい、あの町の名前って、うん、全部開発者の名前なんですよ ね,
ね、
あの、まあ、千鳥もそうですし、はいはい、住谷もそうですし、うん、小林もそうですし、うん、あと岡島とかもそうなんですよね。ね、はい、はい。あの、ちょ、あれ名前漢字変えてるんですけど、はい、実は、あの、まあ、あの、その土地を作った、いわゆる江戸時代以降に作った人たちの、うんうん、あの生命というか、ね、そんなんがあの地域の名前にな
ってます。なんかまあマンションで言うたらいろいろありますよ、メゾンとかね、うん、なんとかいうそういうような、まあ、いっぺんどこの会社がやったかっていうことが分かるような、
そうですね、
そういう意味ではやっぱりニュータウンも深海地やし、
そうそうそう、
向こうも深海地やったんでしょうね、
まあ、この辺りのなんか概念ってあんまり今と昔変わってないかなと思いますね、まあ、
ね、開発する人の気持ちっていうのは変わらんのでしょう ね, うね、やり方とか機会は変わってもね、
うん、はい、でここで、無事大正側に来まして、でまた大正区側をですねちょっとボラボラっとします、
はい、
でまあ途中ちょっと休憩も必要かなということで、あの千鳥公園、あ、千島公園、
千島
公園、これね、鳥と島が、ね、ややこしいんですけど、あのそうそう、千鳥っていう地名も大阪にあるんですよ、だからややこしいんです、まあ、あの千鳥はあの、ね、九条とかあっちの、ね、はいはい、この花区とかの方なんですけど、はいはい、ここは千島です、
はい、
千島公園っていうところにやってきまして、
はい、
まあ、これちょっとトイレ休憩を、はい、まあ、僕らしたんですけど、
まあ、1回目あの出たところ の駅にきれいなトイレがあって、
そう
2回目でしたね、公共トイレは、
そうです ね, ここね、千島公園の、
まあ、歩きはトイレは大事ですからね、
そうですね、はい、
気をつけて僕らも探してましたですけども、う
ん、でね、この公園、まあ、ええ公園やったんですけど、
緑が多いね、
あの、うん、小高い山がありまして、
はい、ありました、
で、まああの2つぐらい丘があって、
はい、
で低い方の丘と高い方の丘があって、はいはい、で僕らはもう高い方の丘登るのしんどかったんで、低い方の丘登ったら、
はい、
あの東の方にアベノハルカスが見えてですね、
ハルカスもよく見えましたね、
そうなんですよ、今回ハルカスと一緒に歩くみたいな、ま
あ、そんな感じでしたね、
はい、感じですが、その高い方の丘、
うん、
まあ結局しんどかったから登らんかったんですけど、はいはいはい、これがね、結構おもろい歴史のある
山でございまして、ね、名前もびっくりしましたね。
はい、昭和山。
ね、北海道に昭和新山というのがありますけど、
そうそうそうそう、
ここは昭和山ですね。
はい
はい、
標高が33メートル。で、僕調べですけど、大阪で2番目に標高の高い場所です。
あ、そうです。
昭和山。
大阪市で。
昭和山、大阪市で。
ああ、そんな山やったんですか。
はい。
ちょっとまあ、元気な人は登らなくてもいいかもわからないけども。
そうですね。まあ、ちなみに、1位金になりません？
なります。
大阪市内で。
はいはい。
一番標高の高い、はい、あのビルとかじゃないですよ、
はい、
土地。
分かってます分かってます、はいはい、
どこにあると思います？
これはね、
まあ文雄君分かるかな、
ひょっとしたら分かるかも分かりませんね、
はい、言うてください。
これ大正区、
いや、ね、全然大正区と真反対です。
あ、そうです
か。今僕らがいるのは海側の大正区、ここと全くど反対の東側の大阪市の空で、大阪で一番標高の高い場所があります。
わかりません。教えてください。
鶴見新山。鶴見緑地区。
これもまたゴミでできた山ですね。
はい。標高39メートル。
あ、ちょっと負けました、昭和山が。
はい。この、なんで39メートルにしたかっていうのも、
あるんです。
結構おもろい話があって、まあちょっと簡単になんて話します。うん、あ、ちなみに第3位。
うん。3位は、
まあ、これ大阪のことご存知の方やったらもう大体わかるんですけど、上町台地の大阪城本丸があるあたりで、
そうですか、
あくまで確か32メートル。
ああ、そんなもんです、
ね。だから昭和山より1メートル低い。
なるほど。
ナンバーワン鶴見新山、はいはい、ナンバーツー昭和山、ナンバースリー上町台地、大阪城、大阪城本丸。
そうですか。
ってなってます。はい。で、まあちょっと昭和山に関してはですね、うん、まあ、標高33メートルで大阪2位の標高の場所やっていうことなんです。
緑が滴ってましたね、ここ。
すごい良い場所でしたけど、
びっくりしましたわ。
実はここ、もともと山なかったんですよ。これ人工の山なんですよ。鶴見新山も昭和山も全部人工の、2つも人工の山で、
ま
あ、さっきちょっとね、西成の積もりのあたりとか、はい、今僕らがいる大正は、江戸期以降に埋め立てられた場所がほとんどやみたいな話したんですけど、はいはい、あの時の土って多分ですけど、十三間堀川とかを掘った土で残土で作った土地なんですけど、このね、昭和山に至ってはですね、完成したのが結構最近なんですよ。1970年代。てか70年。要は大阪万博を契機にできた山。大阪万博の後ですね、うん、当時の大阪万博が、まあ、閉館した後の、はい、1970年の11月30日に、うん、昭和山という名前が命名されたそうなんですけど、じゃあこの昭和山の山を、うん
ね、
成してるこの土はどっから持ってきた、さあ文雄君に問題です。どっからでしょうか。
これどこやろ、
まあ、時代的に考えたら分かりますよ。要は万博のところって何、あ、まあまあ千里もあったかもしれないんですが、もうちょっと具体的に何の工事で出た土か、うん、西成の積もりとかは十三間堀川、
はいはい、
要は当時のメインの、はい、江戸時代メインの
道路みたいなもんですよね、
輸送方法は船でした、
そうでした。
じゃあこの1970年の人も物も運ぶ、
うん、高速道路、
あー惜しいな、
違いますか、
違います、
はい、
電車です。
ああ、そう。
地下鉄です。
地下鉄、あった。
はい。
そうか、あれも容器筒出ますもんね。
で、多分、この辺りで言うと、まあ、千日前線とか、長堀鶴見緑地線とか、
小さい、ね。
はい。まあ、御堂筋はもうだいぶ前にできてましたから、昭和で8年とかなんか6年とかそんなやつだと思いますけど、
はい、
はい。要は新しく最近できた、まあ、当時は大阪市営地下鉄、今大阪メトロ。地下鉄の建設工事で出た残土、約170万立方メートル。
そうです
か。これどれくらいの量かわからないですけど。
ものすごいダンプカーにしたらすごいですね。
はい。
を
使用して、
なるほど、
昭和山建設。
まあ、大阪市の2番目の山ができた。
そうです。
地下鉄からできた。
はい、ちなみに、
はい、
山ができる前はここ何があったか。
うん、
わかるでしょ。さっき僕がちょっと話しました。
あ、
木津川駅のところで話しましたが、貯木場。
ああ、なるほどね。まあ、木津っていうもそういえばね、木の港やから貯木場でしたね。
そうです。この千島の、はい、昭和山も、もともとは巨大な貯木場跡地。
なるほど。
まあ、この貯木、
ね、
そう、この貯木場がですね、う
ん、
まあ、大正は、まあ、文雄君が言った地盤沈下とかがあって、
はい、
貯木場が使えなくなったので、現在の住之江区の平林に、おそらくこの1970年代前後に移転しまして、じゃあもう貯木場じゃなくなったこの千島のこの場所何に使おうかなっていうことで、公園を建設する計画が立ちまして、ま
あ、少ないとこやからね。
はい。千島公園建設、計画ができまして、 で、その中で、うん、公演の完成の前にですね、うん、先立って、この、千島、公園の建設場所にですね、昭和山が生まれた。で、昭和山ができた6年後に、千島公園もオープンしました。
なるほど、そうですか。はい、まず山を作って、
そうです、
木を植えて、
そうです、
森を作ったんですよね。
そうです。まあ、貯木場が移転、貯木場なくなった。じゃあ、地下鉄の残土どこやろう。どこにもやられへん。
緑が少ないから。
大正や。貯木場やっていうことで山作って、でさらにまあ残土を使って公園も作ってっていうような流れです。
なんかあのマンションとかなんも近くにありましたしね。
そうです。
あの人らもやっぱり緑がないとやっていけませんもんね。
はい。で完成した当時、山が完成した当時は、鶴見新山まだなかったんで。
ああまだね。
はい、はい、昭和山が市内で最も標高の高い場所だったそうです。
あそうです。
はい。
まあ、いろいろ大阪市内も面白いですね、調べれば調べるほど。
そうですね。
まあ、いわゆるその国の動きみたいなものとか、歴史が、
そうです。
何つん出てきてますね。
はい。で、まあ、ちょっと今ね、あの鶴見新山の話もしましたから、ちょっと場所、東の方にずっと行った鶴見区になるんですけど、この鶴見新山ができてからは、昭和山は大阪で第2位の標高の場所になったんですけど、はいはいはい、あの、昭和山は地下鉄の建設残土で作ったんですが、
ね、
鶴見新山は、ゴミなんですよ。
そうです、
うん。これ面白かったですよ。
間違いなくそうでした。
はい。この鶴見新山の構造、
はい、
僕は知りませんでした。
ああ、そう。
こんな構造になってるらしいです。うん、ゴミ3メートルの層の上に、はい、地下鉄工事や道路工事などから出る残土2メートルの層を交互に、
はい、なるほど、
ゴミ土、ゴミ土、ゴミ土。
なんかサンドイッチみたいな、
ね。はい。そうです。まさにそれです。
はい、
サンドイッチ状に重ね、
はい、
最後は、
はい、
重ねるだけやったらね、ただのサンドイッチじゃないですか。最後は残土で、
うん、
4、5メーター被せた後、これ腹土っていうらしいですね。
覆
う土で腹土っていうらしいんですけど、腹土した後に、
うん、
次も面白いですね。まあ、見栄えがあんま良くないので、最後に化粧用の山土。だここは山から土持ってきたんですよ。
どっかで山を削った、ね、
はい、はい。化粧用の山土1メートルで、新山が完成。
化粧して、
はい。
はい。
ということは、うん、鶴見新山は1メーターかける、まあ5メーターで6メーター掘ったら、
うん、
多分ゴミ出てくる。
ああ、まあそうで
しょう。らしいです。はいはい、で、こっからが面白いんですけど、うんうん、高さの問題ですよね、
ええ。
1974年、多分この鶴見新山できた時なんかな、
うんうん、
では、
うん、
47メーターもあったんですよ。
そんな高かったんですか？
はい。今39メーターやから、8メーターも高かったん
です。縮みましたね、
そうなんですよ。ですが、
はい、
花博、
うん、
これ僕も行きました。
はい、
1991年。
そうでしたね。
花博翌年。
はい、
花博は90年か。
はい、
1991年には、38.8 メートルまで沈下。
すごいね、はい。
今の39メーターよりも低くなった。
なるほど。
で、ここで面白いんですよ、
うん、
市内最高峰を維持するため。うん、
ためにですか。
かっこして昭和山を意識したのかと。
なるほど。なんか鶴見区と
大正区の
戦いみたいですね。
そう。まあ大阪の端と端ですね。
いやね、いいですね。
はい。
はい、
2メーター盛り土した。
あ、そうでしたか。ご苦労さんでした。
それで、現在は39メートル。だから、また下がるかもしれないですね。
まあね、まあ、しばらく燃えてたりしましたもんね。
はい。そうそう。
うん。僕は何回もその燃えたの見ましたよ。はい。
ね、1973年、あ、これが造成当時か。
はいはいはい。
1973年できたらしいんですけど、
はいはい、
ガスが高く燃え上がり、
はい、
火山の様相を呈していたそうだ。
まあ火山みたいに見えた時もありましたけどね。はい、
炭酸ガス、メタンガス。まあ、このあたりが今の大阪、関西万博とちょっと被るとこかなと。
まあ、お互いにゴミの島とゴミの山ですからね。
そうですね。はい、だから、まあ、昭和山に関しては、まあ、純粋に残土なんで、うん、まあ、ちょっと鶴見新山とは構造が異なるかなと。
これは思えません。
はい。だから昭和山はまあまあ平和かなと。
まあ、
まあ別に鶴見新山が危険っていうわけじゃないんですけど。
そうですね。
はい。
もう収まってるでしょうけども、結構ね、くすぶってました。
ああ。
地べた押さえたら暑かった時もありましたからね。
なるほどね。はい、うん、まあまあまあ、そんな 大阪の標高戦争みたいなね、こともあったらしいです。
まあ、工業都市ですよね。まあ、江戸時代から変わって、今度ガバッとこう、生産都市になりましたから、
そうですね。
いろんな工事が大々的にあったんですよね。まあ、江戸時代も開発だらけでした
けど。そうですね。
はあ。
はい。まあまあ、そんな、千鳥公園。
大阪って面白いな。
はい。もし興味ある方は、昭和山、昭和山登ってみてください。
そうですね。
標高32メートルなんでね。まあ、人工の山です、
はい。はい。なかなかね、もうちょっとした、林間っていうか、林、森になってましたね。
そうですね。
もうムカデなんかおりましたからね。
いましたね。
びっくりしましたね。
あと、カラスも元気あったし。
カラスも。
あと、ツツジがすごい綺麗。
咲いてました。
ここ、あれなんですよ、ツツジめっちゃ有名らしくて、千鳥公園って、
うんうんうん。
で、僕が調べた資料によるとね、ここのツツジが綺麗やからっていうので、うんうん、大正区の花がツツジになったそうです。
あ、そうですか。
はい。
あ、そうやった。
ツツジ約5万本。
うん。
あとは、ソテツ。
ソテツも。
ソテツも多かったね。立派な。
大きなってましたね、ソテツが。
はい、まあ、そんなんが植えられてる。
植え上がってましたね。
らしいです。
うんうん。
はい。
なんせね、シジミチョウっていう蝶々がおるんですけど、小さい。その種類なんて、この豊中なんかよりもよっぽどここのがたくさんおってね、やっぱ海側でやっぱり、ああいう森林が育つと生物がものすごい豊かになるやなと思いました。
ああ、なるほどね。
昆虫採集に行きたくなりましたよ。美濃行くよりもこっち行った方が多いんちゃうか。
ああ。
まあちょっとそんな感じがするぐらい、すごいとこやったですね、
はい。はい。なんでまあ無事トイレも終わり、
そう。
ハルカスも見渡せ。
そうでしたね。
まあちょっとこう、大正区内も、ちょっと見渡すことが、
ね、
昭和山やったらもっと見えたと思います。
もうちょっと上しんどかったですもんね。もう時間的にもね、
そうですね、
してましたもんね。
そうですね、
下見の時間
は、ね、はい、で、はい、こっからまたスタートいたしまして、今度木津、そうですね、山下って公園から出まして、はい、で木津川の右岸の道を、まあ、あの下流向かって右側の道をですね、はい、木津川沿いにずっと南へ下って、
はい、
行きました。
まあ、こ、もありました。老人ホームもありましたね。
そうですね。こっからの道は、
うん、
あの、歩車ちゃんと分離してる、歩道も広めに取ってるんで、うん、まあ、ガソリンスタンドとかあったりとか、
はいはい、
で、他にあの、小林公園っていうのがあったりとかしたんですけど、はい、まあまあ、比較的歩きやすかったかなと、
そうでしたね。
思います。
ただまあ、そのトラックが、普通のトラックと五軸のトラックあったりね。大きいで、見てたらなんかまあ、大きいトラックやな。
道路はた、ちょっとね、騒然としてましたよね。
まあ、騒然としてたけど、まあ、運転はちゃんとしっかりして
る。ああ、もちろん、プロなんでね、
はいはい、そこはやっぱりトラック運転手さんってすごいの思
ったね。すごいですね、うん。はい。で、小林公園の横過ぎたところで、落合下戸線上に行く交差点があったんで、はいはい、まあ、ちょっと、あの、信号の関係でね。
そうでしたね。
一回ちょっと、さらに南下って、信号渡って、また北に、
はい、
行って、
はい、あれがこう安全でいいと思います
。そう、そうですね、
うん、
はい、で交差点右折したら、はい、木津川のどんつきのところに落合下渡船場がありました、
はい、
でまあここの渡船の入り口もやっぱスロープで一回上がって、ね、
う
ん、でまた降りるタイプでしたね。
そうそう、うんうん、
で、まあ、ちょっと時間があったんでこの時もあの渡船場 のベンチのところの資料とかをいろいろ写真撮ってですね、はい、まあ、さっき落合上渡船場のあの由来碑もあったんですけど、はいはいはい、確かここもね、
うん、
あの落合下渡船場のなんかありましたよね。
やっぱり大正区の方にこれ本部があるみたいね、この渡船は。
ああ、
ね、西の方じゃなし
ね、うん、そうですね、
資料とかそんなもこちらがあるみたいですね、
は
い、
でね、ちょっと今スマホで写真撮ってるんでスマホ見てみましたら、
うん、
こういう銀色の板で、
あ、
さっき上渡船場のところにあったような由来碑がありました。ちょっとこれ読んでみますね、
はい、
大正区平尾1丁目と西成区津森2丁目を結ぶ、
うん、
岸壁間138メートル、
はい、
落合下渡船場は開設時期は明確ではないが、
もうすごいね、
はい、
そんな古いね、
1839年、天保10年の大阪港口神殿再建図にも私、カタカナで私の表示が見える。
伝統的なところ
や
な。
はい。対岸の津森には、
うん、
津森神殿の、
うん、
これ、産土神って読むかな、三度神。
そうやね。どう読むんやろ、ね、
はい。を祀る津森神社があります。
うん、あ、津森神社ね。裏が通りましたね。
そうです、うん。津森の名所は古く、万葉集にも見えます。
あ、すごい。
また、大正側の平尾、
うん、
まあ、僕らが今いる場所なんですけど、の町名は、1771年、
はい、
明治8年に開発された平尾新田に由来する、うん、まあ、この平尾っていう方が多分開発者の名前やと思います。そうです
よね、
う
ん、まあ、これデベロッパーの方の名前でしょ
う、はい、この辺りは10月から4月にかけて数百羽のユリカモメが飛来する、なんかそういう場所らしいですね。
野鳥が多かったですね。それとね、カワウがたくさんおりました。
あ、
うん、鳥も多かったですね。
うん、あ、でね、あと、うん、大阪市の都線船遺産に認定っていうポスターもありました。
そうでしたか。
その船遺産っていうのがあるんですね。
ね、ってこれも知らな
かった。
そうでした。
ちゃんとね、表彰状ありましたよ。
こんだけ、おそらく江戸にも、江戸というか東京にもこの都線こんな数ないと思いますよね。
ああ、そうなんですかね。
全国で一番多いんちゃいますか。
船遺産第40号。
40号。
大阪市の都線。
おお、嬉しいです。船大好きやから俺。
はい。らしいです、皆さん。
そうですか。
はい。まあ、っていう感じで、いろんな資料もこう見ながらですね、はいはい、こっからまた、船に乗って、
そう、
今度はね、
はい、
ね、緑丸という名前の船です。
そうでした。昔琵琶湖のね、有名な船で緑丸という五花船があったんですよ。
あ、
この緑とちょっと文字は違ったんですけど、
ね、これね、ひらがなでしたね。
これは緑と、そうでしたね、
はいはい、で、この時の船 の、
はい、
船道さんは女性の方でした。
ああ、船長さんね、
若い女性の方でした。
テキパキ動いてはりましたね、
はい、
びっくりしました。
最大搭載人員48名。
ああ、まあ何とか乗れますね、
はい、
ね、
旅客が46名、要は2名は船員さん。
ああ、そうか、そうか。
船員さんね、必ず2名いましたね。
そうでしたね。
両方ともやっぱりトラブルあった時の対応のためということですね。
腰のところにちゃんと救命ボート、救命ブイチが巻いてね、
あ、
すぐに膨らむんでしょうね。
ライフジャケットみたいなね、うんうんうん、やつですね、うんうん、はい。で、まあ、ここもやっぱり1分2分ぐらいで、対岸の西成区の津森に到着しまして、
はい、ストップウォッチ押したらすぐでしたもんね。
早かったね。でもちろんお金もいらず無料で乗ることができて、はいはいはい、で西成区側に到着しまして、はい、でここから歩いて、まあ、しばらく行ったら津森駅、
そうでした、
到着で終了と、
まあ、
いうことです。
西成の下水処理場の中をね、
いやー、すごかったですね。
本当に人生いろんなことを体験しましたけども
、はい、大阪市建設局津森下水処理場、
頑張ってくれてると思いましたわ。
ここはなかなかすごくてですね、
まあ、あんまり言いませんけどね、参加者の方はびっくりしたと思います。もろに見えますから。
もろにでしたね、うん、あと下水処理場が、うん、あれ4月29日でしたっけ、なんか
開放の日
開放の日が、ね、うん、あって、それ
みんな見せはったんでしょ
う、ね、そうですね、あれを見せたという、うん、まあ、入り口に、
う
ん、上りがあって、
ね、
まあ、ゴールデンウィークの、ね、頭の部分でしたっけね、まあ、来てくださいという、
は
い、
ここもトイレがあったよね、徹底調べてくれたん
じゃない。いや、ここはね、
西成公園って、
あ、そうですね、いや、西成公園、僕、今、下水処理場の話してるんですけど、はい、
ちょっと早きすぎたな、
はい、でね、下水処理場の隣に西成公園っていう公園がありまして、うんうん、はい、まあ、そこにも軽めのトイレはありました。で、あと、まあ、ちょっとその手前にですね、うんうん、下水処理場 の正面玄関の横にですね、うん、水防碑、災害は忘れた頃にやってくるがございました。
台風でしたかね、
これはね、
てっぺん読んでましたもんね、後ろ回って、
ね、室戸台風とジェーン台風で、第二室戸台風、多くの人命と財産が失われました。
でしょうね、
近年こうした大水害はほとんど見られなくなりましたが、うん、このような平時においてもなお一層人々が水防意識を高め、ね、普段の努力で災害を防除することをなんとかしますと、
はい、
昭和54年、はい、大阪市の日がありました。
はい、
はい、まあ、まあ、この関係で、まあ、木津川水門をはじめ、
うん、
まあ、更新するということですね。
まあ、ね、今度のまあ地震もありますからね。
そうそうですね。はい。で、まあ、津森駅到着しまして、
はい、
まあ、ここから僕ら、また電車で、じゃあ、塩見橋駅まで、
帰りましたね。
まあ、行くんですけど、はい、ちょっとここでまあ最後なんですけど、
うんうん、
その西内公園にまあトイレ、があるっていう話を今しましたけど、うん、そのトイレの壁に描かれているのが何を隠そう、先ほどの緑丸都線でございます。
あ、そうでした。
これね、ちょっと今スマホの画面見てますけど、
子供さんの絵で、
まあ子供でしょうね、おそらく。
多分ね、
はい、
近所の小学生。
このトイレがまたね、おもろいんですよ。ちょっとね、木津川駅の駅舎に似てるんですよ。
ほんまや、
ね。この西成公園の
トイレ。色の感じがね。
色の感じだと、このアーチね、
うんうん、
カーブの部分が。同じ時代かな。
ああ、できたんがね。
いや、そんなことないか。
いや、そら、そんな昔からこのトイレ、
ね。そうですね、ここのトイレ。木津川駅なんで、あれね、
意識したかもわから
ん。あれ確か1940年、今の駅舎になったんで、うんうんうんうん、そこから変わってないはずなんで、うんうん、まあさすがに同じ時期にね、トイレが建設されたとは思えないですけど、うんうんうん、はい。まあまあ、トイレもあったんで、ちょっとトイレ使わせていただいて、はい。最終的に、木津川駅から、あ、じゃあ、つもり駅か。つもり駅から、うん、その、塩見橋駅まで、
はい。
電車乗りました。
僕はほんでね、乗った時にね、はい、まあ、てっぺがあの、
僕ちょっとね、あの、バス停見に行ったりとか、公園行ったりとかしてて、ちょっと。
早めにとあの着いたよね。
はい、駅着いて。
着いて、つもり駅。昼になってましたんでね、パン食べてたんですよ。
はい。
ベンチがね、そのベンチがおもろかってね、木のベンチなんですけどね、
はい、
座りにくいベンチ
です
ね。
あ
対岸、向こう側のホームに一人また、あの、いはってね。
はい、お客さんが。
向こうの人もやっぱりパン食べてやってね。
あ
僕と一緒にお互いに顔見合わしながらパン食べてたんです
よ、ね。なんで座りにくかったんですか？
やっぱり、あの、シートも何もないんですよ。木の生の、もう木材の椅子っていう感じがしてね。
なるほどね。
まあ、あれもなかなか最近ない雰囲気やったなと思ってね、思いました。まあそこらも、まあいろいろ。味わいたいな、うん、味わってほしいなと思いました、ね、
ちょっと最後に電車の音聞きますか。
行きましょう。
岸の里玉出方面から積もり駅に入ってくる電車、僕らこれに乗りました、
はい、
ちょっと音、まあ、今入ってきました。二両連結の電車ですね。
木の枕木ですよ。
ああ、線路の枕木が、うんうん、お客さん乗ってますね。はい。
で車両もなかなか整備されたね、綺麗な車両
ですよ
ね。
そうそうそうですね。うんうんうん、はい。あので最後になんですけど、あの南海塩見バス線、まあこれから乗るんですけど、ちょっと僕調べて面白いことがありまして、まあ、これじゃ最後にもうちょっと早い言うときゃよかったんですけど、あの NHK 朝の連続テレビ小説二人っ子。
うん。
っていう、まあ、この、野田豆腐店っていうところを舞台にした、ドラマ。
よっちゃんがちょっとそんなこと話してたから、はい、ずっと前にね。
はい。はい、で、この二人っ子で、実はこの塩見バス線、よう出てくるんですよ。
そうでしたか。
よう出てきて、で、
駅の近くの話やったよね。
そうそう。あのね、天ヶ茶屋商店街の話やったらしいんですけど、うん、あの、僕が、ちょっとあの、とある、動画サイトにアップロードされてるそのドラマを見てね、この二人っ子、
うん、
でそれで見る限りでも、まあ、その動画の中だけでもね4回ぐらい、
うん、
もちろんその1話に4回出てくるんじゃないですけど、なんか1話2話3話とかあって、
まあ、ちょっと見たないだよね。
そう、その間に4回か5回出てき、うん、きたんですよ、うんうん、ああやっぱ、まあ、地域の電車やねんなと思ったんですが、一つで僕はそう提言したかったのは、
うんうん、
あのその二人っ子っていうドラマの時代背景が昭和41年なんですよ、
うん、
1966年なんですけど、いわゆるなんか日の絵馬の年のに生まれたあの双子の女の子が、まあ、ドラマの主役なんですけど、その1966年頃の、まあ、この西内のこの津森のあたり、天ヶ茶屋のあたりなんですけど、あの出てくる車両が今の車両やったんですよ。僕らが乗った2025年に多分ね。だから要は放送したのが1996年やったんですけど、多分その時の最新の、まあ、最新が一番新しい車両やって、まあ、そこまでは NHK もあんまりこだわってへんねんなって、そこがちょっと意外でした。
なるほどね。
やっぱちょっと時代背景ちゃんと考えられると思いましたけど、うん、まあそれ鉄オタの意見なんでね。まあ別に NHK は聞かんでもいいんですけど、うん、ただやっぱり僕としては、要は昭和41年にこの車両走ってへんやろ、と思いました、うんうん。まあドラマは結構面白かったです。
そうですか。
はい。
はい、僕はそのドラマも知りません
けど。はい。まあまあ、あの、まあそういう NHK でも出てきたという、はい、塩見バス線。
そうでした。
通称塩見バス線でございます。
まあ次々と大阪の秘境行きますよね、1年間。
行きますね。
これ大変です
ね。実はこの後またね、あの、西成のね、とある某所にお客さんを連れていくという。
毎度西成ついてますね。
やっぱ西成になりますよね、どうしても。 まあ、最初梅田やったんですけど、梅田グラングリーン大阪、で今度はこの都線、
はい、
そして今度はまた西成、うん、で今度またあのチンチン電車みたいな、もう結構南部が多いですね。はい、まあそんな ONCC の、まあ、講座の下見のために、
はい、
今回ボラボラしました、南海塩見橋線とあと、大阪都線ですね、はい、まあ、主に、西成区と、あとは大正区、
うん、
まあ、あの、塩見橋駅はあの浪速区になりますけど、はい、まあ、その3つの区をですね、うん、紹介させていただきました、はい、またあの明日からまた、ね、この、都線ボラボラ始まるんで、
ああそうですね、
ぼぼ文雄君も行くねんで、
いやいや、
おそうですねって一言みたいに、
早寝とか
ね、まあ、ちょっと天気になることをね、うん、願いたいと、
まず大丈夫でしょ
う、思います、はい、はい、それではこの後は、リスナーさんからのお便り紹介です。
お、
ぜひ来てください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
行きましょう。
紹介するのは私てっぺと、
はい、バンバフミオです。
はい、今週もいろいろお便りいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっとあの今週はあの1日いつもより早い収録になってますので、ね、もし、はい、あの木曜日いただいた方がいたらまた、次回紹介ということになります。
はい、
まずは豊中市の田中さんです。
はい、田中さんいつもありがとうございます。
馬場さん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい、毎度。
てっぺいさん、お嬢様の中学入学おめでとうございます。
あり
がとうございます。
よかったね、まあ、うまいこと言って、
はいはい、公立の中学校は親は楽だと話されていましたが、うん、これ自分のまたてっぺの話ですね。
もうこの前言ってましたもんね、
はい、
ね、実感としてね、
田中さん、まあ、ご自身の印象では、
うん、
公立の小学校は自分が子供の頃と比べて親も子も やらなきゃいけないことが、多い。
あ、そうか、
まあ、増えたってことですかね。子供の頃と比べてなんで感じています。
あ、そうですか、はい。
宿題も多いし、
うん、
毎日の持ち物も多いです。ランドセルだけでは入りきらず、別のカバンを2つ持っていく日もあります。
そうですか。
小学校と中学校では違うのかもしれませんが、
うん、
ああね、どうなんでしょうね。
いや、その辺本当弱いとこですよね。まあ、てっぺらの方は僕よりは もちろんよく知ってると思うけど。
そうですね、あの、まあ、そので田中さんのおっしゃってることも多分合ってるんですけど、うんうん、なんで僕があの小学校に比べて、うん、まあ、公立の中学校が楽かと言ったかというと、まず一つ給食があるんですよ、
うん、これ大きいね。
あの小学校は、うん、まあ、私立というかその、まあ、NPO 法人になってる小学校行ってたんで、
うんうん、
まあ、そもそもその法律外の小学校行ってたんで、はいはいはい、あ、子供がね、
うん、
あの、まあ、別にだからってわけじゃないんですけど、給食なかったですから。
給食のない学校やった
ら、ね、はい、毎朝、
うん、
あの、まあ、僕は作らなかったですけど、お弁当を作ったりとか、
うん、
で、あとはやっぱ学校がちょっと遠かったんで、
うん、
あの僕もよく車で送り迎えしたりとか、はいはいはい、あの、まあ、高学年になってからそんなになかったですけど、うん、低学年の時はもう車で送り迎え してましたし、まあ、いろいろこうイベントの時は、
うん、
その PTA とかはもちろんないんで、あ、まあ、僕もかなり積極的に参加してましたし、あ、まあ、それは別に悪いことじゃないんですけど、うん、まあ、ただそういう
手伝いに行ってたってこと
で、ね、まあ、手伝いとか自分がやってたみたいなところですね、うんうん、だからそういう意味で楽になったなと思ったんで、
あ、
まあ、田中さんの場合は多分公立の小学校での話というか、だから、まあ、
最初の体験やからね。
そう、僕の、うん、なんていうか比較してるのがそういう公立ではない、まあ、学校との比較なんで、
うん、
まあ、そういう意味では楽になったかなと思いました。
うん、
はい、
ね、
小学校、あ、田中さんのお便りに戻ります、うんうん。小学校の給食は、私が子供の頃に比べると、はるかに美味しくなっています。
うん、あ、なるほど、はいはい。
私は大阪市内の小学校に通っていたのですが、
はい、
うん、特に当時の大阪市の給食はまずかったみたいです。
うん、あ、そうですか、はい。
多分、てっぺいさんと私とでは15歳ぐらい年齢が違うので、給食のまずさも違うと思います。
あ、僕も給食は言いたいことありますよ、いろいろと。また年上やからね。はいはい。
で、この給食問題をすごい僕心配してたんですよ、実は。
うん、
その子供の行ってる公立中学校。
うん、
あのっていうのも、まあ、2、3名ぐらいからまずいっていう情報を仕入れてたんで、うんうんうん、で、 あ、やっぱ給食まずいんはかわいそうやなっていうか、あのテンション上がらんなみたいなこと思っててね、いざ子供が、うん、まあ、今中1ですけど、
うん、入って入学して
入って、はい、だから4月入ったからもう1ヶ月ちょっと経ってんのかな、うん、1ヶ月経ちましたよね、うん、
まあ、定着しとんの？
してます。
ああ、よかったね、
はい、うん、クラブも頑張ってますし、
うん、あ、そりゃよかったわ、
はい、うん、でその子供の姿見てたら全然美味しいって言ってました。全然っていうかめちゃめちゃ美味しい。
お前とこちゃんと。
いやいや、ちゃんとですよ。だからそれはね、うん、僕はそういう、ジョミオ君の言いたいことはわかるんですが、うん、そういう話じゃなくて、うん、要は、もののまずいうまいは、もう完全主観なんで、うん、要は、この人がまずいって言ってたから、うん、まずいっていうのは非常に危険なロジック、理論なんですよね。だから、僕もその自分の周りの、その、中学生が言ってたから、うん、あ、これ絶対まずいともう決めつけてたんですよ、うん、けど子供に聞くと美味しいし、うんうんうん、あの、まあ、これはね本当ね、その食べた本人の、あの意識なんですよ、うんうん、味っていうのは。でね、まあ、これも僕の主観ですよ、うん、偏見かもしれないですけど、うんうんうん、好き嫌いの多い人ほど、うん、味にはうるさいですね、
うんうん、
わかります、うん、食べれないもんが多いとか、
うん、
例えばヨーグルト食べられへんとか、うん、まあ、例えばですよ、うん、酸っぱいも食べられへん、辛いも食べられへん、甘いも食べられへんとか、そういう人いっぱいいるじゃないですか、うん、そういうことを声高に言う人ほど、うん、やっぱり食の好みは限定されてますよね、うん、で僕もそうなんですけど、僕の子供もそうなんですけど、うん、あの何でも食べるんですよ、うん、辛いもんでも甘いもんでも酸っぱいもんでも苦いもんでも何でも食べるんですよ、でそういう人にとってはやっぱ美味しいんですよ、
うん、
だから田中さんの時代の給食はほんまにまずかったかもしれないですけど、うん、今のこの現在のやっぱ食材ちゃんとして栄養も考えて、うん、食材も考えてっていう段階でのまずいうまいっていうのは本当完全に個人の主観やねんなっていうのを、
うん、
僕はその中学の給食の出来事で感じたんですよ。文雄くんのそのね、何十年前か知らんけど、うん、給食は多分ほんまにまずかったと思う、うん、それはよう聞くわ、脱脂粉乳とか、
うん、
あとぬかパンっていうのもなんかあったとか、
まあ、それパンはなかったけど、まあ、芋やったね、
芋、あとかぼちゃ、
うん、まあ、かぼちゃはちょっと、うん、
まあまあまずかった、うん、それはもう素材が悪かったんですよ、
う
ん、
しょうがないわね、それはそういう国やった
り、そう、ね、素材が悪かって、今は多分ね素材悪いってことはないから、
うん、
調理法とかもしくはちょっと和食寄りの給食とかもあるじゃないですか、うん、その要は肉食とかちょっと濃い味慣れてる人はやっぱりそういうのちょっと不得意な人もおると思うんで、僕はだからあんまりその他人のまずいうまいはもう信用しないです、特にこと給食に関しては、うん、なんか信用できないですね、というのも僕の子供はうまいって言ってるんで、で周り見てもまあそんな別に特別残してる人もまあいないかなということも言ってましたね。
ああ、そうか。
まあ、別にそのずっと周り見て食べてるわけじゃないんで、
ただ感覚も取ってるわけじゃない
し、そうそう、感覚としては、うん、まあ、あの、まあ、豊中市の、その小中学校ですけど、うん、まあ、美味しい言ってましたね、うんうん、だからまあ給食に関しては今ちょっとあんまり不安には思ってないですね。
なるほど、
うん、
ただまあ田中さん忙しいというのと荷物が多いという大変ね。
これはちょっと大変ですね。
あ、
まあ、なんででしょうかね。
うん、まあ、そういう犯やからそれも事実だと思う、
ね、まあ、荷物は多いかもしれないですね。
そういうのはまあ確かにあの下校時の時見てても、うん、なんかブラブラブラ下げてる子多いな、
うん、まあ、でも最近ね学校によっては、うん、もう荷物もう学校に置いときみたいなところもあるみたいなんで、
そう、
そことはまあ自治体とかもしくは同じ自治体でも学校によって扱い違うのかなと。あ、
なるほど、ね、
まあ、僕の子供が行ってる中学はもうそんな荷物多くないですね。もうほとんど学校に置いてますね。
なるほど、
うん、はい、じゃあお便り、
まあ、戻りましょう。
はい、戻ります。
まあ、そういうお便りがまずあった。
はい、
はい、
西国街道ボラボラですが、
はいはい、
いよいよ羅生門、羅生門に近づいてきました。
はい、
でも本当のゴールは羅生門じゃないですよ。当時のごめんやすでは羅生門に到達した後、
うん、
一旦大山崎からやり直してそうそう、これ僕も知ってるんですけど、
はいはい
はい、桂川を渡って、
そうですよ、はい、
中所島や伏見など、
はい、
京阪電車の線路に近いルートを通って、
はいはいはいはい、
三条大橋まで歩いて、
はいはいはい、
東海道とつなげました。
あ、ね、三条大橋 まで歩いた人が東海道とつなげるために歩いたんですよね。山陽道だけでしたら伏見でよかったんですよね。
これで大江戸、これで、うん、お江戸って読むのかな、うん、これ。お江戸日本橋から、
はいはい、
下関まで、うん、歩いたことになったのでした。
直結したんですよね。まあ、
東海道を歩いた後に、うん、あのね、山陽道と、西郷街道を踏み込んだ歩きましたから、まあ、そうしたんでしょうね。
そうですね。
うん、
殿様方は京都へ入ってですね、天皇一家とかとの交際があると困るという江戸幕府の配慮で、
ああ配慮っていうか、大人の事情で、
大人の事情というか、まあそう困るということで、
はい、
京都市内を通らさんようにしたんですよね。
あ
それこそまああの先ほど
おっしゃってる中小島とか、
そう
あの伏見のあの
伏見からもう
川のあたりですね、
はい。それから東海道57次と言われているように広島の枚方とか、
うん、
まあ淀の宿場を通って
あいわゆる京海道、
ね、京海道を通ってそのまま、まあ、
京都市内には入らずに
まあそれが、まあ、方針やったんですよ、ね、
東京行ったりもしくは山口県、うん、九州行ったりとかって、
まあ、殿さんは殿さんで京都入ると宿泊代も高いし、
あ
中にはまあ遊ぶ人もおるからということでそれもあって、まあ、両方が利益がマッチングしたから、うん、
なるほど。
あの、まあ、いわゆる京都は素通りやったんですよね。
だからまあ、ルートいろいろあるんですよね、よ実は、
うんうん。
ね、西国街道って言っても、
そう。
いろいろあるみたいですね。
まあ、おそらくその3つやっとけば、まあ、間違いないと思いますけど、桂川のケースと、
そうですね。
ラジオ群のケースと、まず、もう一つ、伏見のケースとですね、それと三条のケースとね。
まあ、今週ちょっと休みましたけどね。
あ、ほんまですね、
うん。あの、ちょっと僕がまとめれてないっていうのもありまして。
まあ、これ大変
いや、大変なんですよ、これ。写真、まず、ね、ふみおくんが撮ってきたあの、スライドをデジタル化して、
そう。
で、そっからふみおくんの、まとめたノートを見ながら、うん、Google の地図でルートを確認して、
そ
このノートにまた僕が加筆して、
そう
で、写真も見ながら、
20
年、30年前と今どう変化があるかとかを見ながら、まあ皆さんのお耳に届けてるって形なん で、本当に時間かかるんですよ、
ね。まあ AI と違って、それてっぺいがやってるから
な。ああ、AI に任せようかも。
まあ任せられたらな。
AI ちょっと頼むで AI。
うん。だから今日ね、まあ話全然変わるけど、朝、あの、よっちゃんが今ラジオつけてるので、まあ公共放送よっちゃん聞いてるんですけど。
NHK ですね。
NHK 聞いてるんですけども、はい、おもろかったですね。今日の放送で AI にお礼を言うかどうかっていう話題になってました。
ああ。
お世話になってありがとうというのか、もうこんなん道具やからそんでええというのか、
あ
それについてのまあ話があって、
ね。なるほどね。
うん、まあまあいろいろ、そこまで AI は言ってるもんかなと思って。もう
なんか人間みたいなもんですよね。
もうそれ人にお礼言うのとね。
うん、
でまあ AI 側から言うとやっぱ、お礼言われたらそんだけ分。
あ、なるほど。忖度というか。
忖度っていうのはちゃんとやらなあかんなと思うらしいですね。
え、そうなん？
そう言ってました。
へぇ、それは知らなかった。
だからまあ、やっぱ僕もいろいろと、僕もその AI で一番お世話になってるか、それしかお世話になったことないんやけども、この iPad、今この iPad にね。
あ、今ね、お便り iPad で読んでるんですけど。
いつもね、1890何年の3月1日は何曜日ですかって、これしか、うん、それしかして、あれも AI なんかな、一つの。
はいはい。あの、音声認識ってやつですね。
音声認識だよな、って言うてくれるんですよね、うんうんで。いつもありがとうございましたって言うてるんですけども、うんうん、それもまあ。
多分そのありがとうございましたは多分聞こえてないんかな、相手には。
どうやろうね。まあ、それに対して、どういたしましてっていう言葉は返ってこないからね。帰ってくるのもあるらしいです、ね。
うざいな。
うん。帰ってくるのもあるらしい。
あ、そうですか。
うん。まあ、やっぱりほんで、
もっ
ぺん帰ってきた、これ言うた方がええですかってことを AI に聞いたらね、その方が嬉しいですというケースが多いって言ってるんですけども、まあ、当然、何の話かいな、
そ
う、あんまりね、僕は、その、慣れんこっちゃから。も
う適当にそんなん聞き流しといた方がいいですよ、NHK の言うことなんて。
いや、NHK なしに、まあ、そういう、使用してる人が投資をしてきたり、
うん、
AI に詳しい人がそんな話をしてましてですね。
うん、
まあここまで来たかと俺も死ぬまでにほんまいろんなことがあったけども大変な世の中だったなというような、うん、
まあそこまで僕は思わないですけどね、うん、それ要はそのまあ言うとあるけど実際に使わん人がそれも話題で楽しんでる感はありますけどね、うん、その専門家もどきの人がね、
うん、
僕は正直あんまりラジオもテレビもそんな信用してないんで、うん、あんまりその話題には 賛同できないですけどね、まあまあ、どっちでもいいというかどうでもいい話です、
ね、どうでもいいんやけどそういうことが話題になること自身がね、やっぱり AI というのがやっぱりここまで近づいてきてるんやなというか、まあ、僕の知らん世界でそういう人とまた人でない人が人的な交際をしてるという、うん、なんか不思議な世界だなというと今の田中さんの話に乗りまして悪かったんですけど、
はい、じゃあ最後田中さん、
うん、
ちょっとだけ続くんで、
はい、行きましょう。
途中かつての軍隊の建物を利用した聖母女学院の立派な校舎を見学したりして、
はい、
内容もなかなか面白かったです
ということですね。
ああ、そう、聖母女学院で思い出しましたけど、京都のあのプール女学院、
はい、
あれも生徒募集やめるらしいです、ね、
いやあれノートルダム、ね、
ノートルダム、あ、プ、ごめんなさい、プールは大阪やったかな。
そうそうそう、プールはもうや
ね、はい、プールじゃ関係ないです、ノートルダムです、ね、あの僕らも近所住んどったんで、
そうですわ、
あの ほぼ姿見ることはなかったですけど、うん、なんかバス停が近隣車庫前にあるんですよね。
あ、僕はもう毎日姿見てましたよ。
あ、そうですか。
中学校通う時にね、向こうが上がってくる、こちら下がってくるって、
あ、
女子生徒がブワーッと来て、もうちょっと、
ね、ついにあそこが、
うん、生徒が集まらん
ていうか、もう、まあ、言うたら大学はもう多分集めないってことはもうやめるんでしょ、うん、短大やったかな、うん、あそこは確か。
いや、4
年生、あ、もう4年生になったんですかね、うん、
ありましたね、
うん、まあ、そういう時代になった、
はい、そんなんですね、
はい、まあ、ちょっとごめんなさい、急に、ね、京都行きましたけど、はいはいはい、というわけで田中さんありがとうございました。
すみません、いろいろと、
はい、またあのお嬢さんの、ね、お子さん あの小学校のこととかちょっと教えてほしいなと。
そうですね、それ一番聞きたいことですよね、
は
い
は
い、
あ、ちなみに僕の子供は、
うん、
あのクラブ入りましてあの楽しんでおります、でちょっと頑張りすぎかなと思うんですけどね。あんでね、あのペースをやっぱり分かってないですね。要は
効率のペース、
あーというか、あの、いや、効率とペースというかね、あのマラソンで言うと、
うん、
もう最初にダッシュしても
う
て、
あ、そう、
もう10キロ地点ぐらいからバテる感じはするから、あんまり僕はね、最初ガーッてやらん方がいいと思う。まあそれも多分学んでいくんかなと思います。
あ、は
い、
まあ、しかし本当全くその勉強と関係ないような学校行ってて、
そうですね、
それが、
まあ、関係ないことはないですけどね、やっとったんですけど、いわゆる皆さんが言うような勉強ではないということですよ、学習というか、
まあ、そういう意味で僕も言うたんですけど、
ね、はい、ちょっと誤解があるんでね、あんまりあれなんですけど、はい、
それがパッと行って、
はい、
ね、まあ、少なくとも今まであまり文句を言わんと、
はい、
あの続けられてるということが面白いですね。
そうですね、
はい
はい
はい、そのとこ分かりました、
はい、今よっちゃんがちょっと資料を持ってみてくれました。
ああ、ね、はい、
はい、次はですね、うん、ジュエリー上島隆さんです。
隆さん、毎度ありがとう、本当に毎度ありがとうございます、
はい、つまりとうございます、
はい、
ちょっと待ってください、
ね、はい、行きましょう、
はい、いつもお世話になっております、
はい、
皆様お元気でお過ごしのことと存じます。
なんとか生きてますね、はい、
前回放送ではめでたく800回の節目を迎える放送にこれまでの放送を回想しておりました。
ありがとうございます。いろいろことありましたね、
はい、この先もご苦労とは思いますが、できるだけ長くお続けになっていただくことを願っております、はい、
頑張ってみます、
はい、さてこのお便りが読まれる頃には長くてどうでもいいゴールデンウィークが終わっていることでしょう。
はい、終わりました、無事に、はい、
昨日終わったん？
やろうね、
うん、
まあ、そういう意識は僕もなかったけども、うん、ただまあ長男がね、旅してたから、
あ、うん、ね、九州行ってましたね、
九州行ってましたから、うん、ああそうか、ゴールデンウィークか、
あ
ー、ね、あの美味しそうに飯食っとったり、イルカに乗る船に乗って、見る船に
乗
って、
あ、イルカな、
動画送ってくれた
しね、確かにイルカおるな、
いやーこれなんやーって言うとったからね、まあよかった、
イルカって意外といるんですよ皆さん、
うん、
あの太平洋が行ったらね、
うん、
こっちでは 見ることないですけど、
うん、あれは確か天草のホテルに泊まってたよね、
熊本か、
熊、いや長崎
って、長崎って天草って、
うん、どっちか、まあ多分長崎だと思う。
あ、
まあそれと阿蘇のね、あの平原で遊んだり、
あ、
そんな動画とか写真送ってくれましたからね、
はいはいはい、
あ、ゴールデンウィークやったやな、よかったな、お二人ともあのお嬢さん二人連れて行っとんやな、うん、思ったお嬢さんちゃう、あの女の二人連れて行ってるやな、はいはいはい、そういう意識はありましたけどね、はい、本人らは何もなかったですね、
はい、そもそも、
はい、や、
タカさんのお便りです、
はいはい、
もう昔から決まっている祝祭日を勝手に動かして無理からに連休を作ることが、なんとなくですが、
はいはい、
祝祭日の意味を壊しているように思っています。
なるほど、まあ、タカさんらしいというか、 もっともなとこついてありますね。よくわかります、
はい。私は若い頃から連休はあまり好きではなく、とびとびのお休みが好きでした。
はいはい、
連休で休むのも、だらだらと過ごすだけで余計に体調がおかしくなります。
あ、
今回の連休も新聞などでは物価高から例年よりも緊縮傾向の近場レジャーで、
うん、
海外旅行は減少したとの記事でした。
あ、そうみたいですね、はいはい、
これは私だけかもしれませんが、遊ぶことを経済の原動力にする、日本経済は少し方向性が違っているのかと思います。
なるほど。
いつでも労働者をクビにできる日雇い形式の、派遣労働を解禁、
うん、
極端に企業側の都合に合わせる政治は経営者の劣化という決定的なマイナスを生み出したと思います。
あ、まあ、そういう見方もできますね、うん、
以前簡単にはクビにできない雇用環境の中で訪れた経済危機の石油ショック、
うん、
その時の経営者たちはその難局をどんな方法で乗り越えたのか。はてな、一例を挙げますと、トヨタはそれまでの機械式のキャブレーター、つまりエンジンへの燃料供給方法は、機械的にガソリンを滴にしてエンジンのシリンダーに落とし入れるという燃料、燃焼システムでしたが、その頃研究段階にあった燃料供給システムの電子制御式のインジェクターを一気に実用化しました。
あ、なるほど。そういうことに対策としてね、うん、
つまりインジェクターとは噴射噴出のことで、
うんうん、はい、
ノズルからガソリンを霧状にシリンダー内に噴射するシステムを実用化しました、
はいはい、
少し難しくなりましたが、
うん、
経済の局面、石油ショックをきっかけに車は一気に電子制御への時代へと移りました。社員を一人もクビにすることなく、うん、難局を乗り越える優れた決断力を持った優れた経営者がいたから乗り越えたということです。
なるほど、はい、
それまでエンジンを始動してエンジンが温まるまですぐに走り出せない車もエンジンをかけてすぐ走り出せるようになりました。
ああ、インジェクションができ
たんですよね。ああ、そういうことなんですね。
ふむふむっていうんですかね。
うん、
なるほど、
はい、霧吹きみたいなもんですかね。
気化でっていわゆるね、はい、多分。
ああいう、まあ、ちょっとごめん、全然これ全然高さんと全然関係ない話なんですけど、ああいうなんかインジェクションとかなんであんな難しい言葉使うんですかね。普通に気化とか噴射とか言うたらええじゃないですか。なんでインジェクションって、うん、別にタカさんが悪いわけじゃないですよ。
はいはい、
あれ、それ車業界のなんか変なこだわりっていうか、別に噴射って言ったら今、僕すぐ分かりました、ね。けど、インジェクションで今までずっと言われてたから何のことと思ってましたけど、この頃、この辺りも変えてほしいですよね。うん。いや、思いません？だって分かんないでしょ。一般の人分かんないでしょ。インジェクションって何か。分かります？
まあ、僕は分かってましたけどね、たまたまね。
たまたまでしょ。
うん、
けど、ほとんどの人は分かんないじゃないですか。
うんうん、
はい、まあ、それ、関係ない話ですね。
まあ、ちょっとね、はい、そこ置いといて。
1978年頃からのトヨタ EFI、
うん、
これを略すと、
うん、
エレクトロフュエルインジェクション。
うん、ああ、F は燃料ですね。
電気的に燃料を噴出する、
うんうん、はいはい、
EFI。
はい、
このイノベーションはその後すぐに世界の車に普及しました。
うんうん、なるほどね。すぐ生まれた、
うん。経営者を甘やかし、労働者に厳しい、極端に右寄りな日本に未来があるのか。あえて厳しい道を選ぶ経営者が出てくることを期待するゴールデンウィークです。
うん、なるほど。
テレビ腐っとったけどな。
うん、
見ました。
いや、
テレビとか、まあ、いろんなテレビありますけど、僕が見たテレビはもう腐り切ってましたけどね。
あ、そう、ほとんど、
ね、もう誰が見んねんと思いましたけど、まあ、誰か見てるんでしょうね、あんなしょうもないテレビを。
自分とこつけてるんですよ。
はい。いや、僕は見ないんですよ。僕は横目で見てるだけで、できたら触れたくないんですけど、
ね、
触れざるを得ない環境なんで。
ほんまに。
はい。
はいはい、
前置きはひたすら長くなりましたが、先日4日に家内と海辺でお弁当を食べようと思い、三重県津市、マリーナ川毛へ出かけました。
そういうとこあるんですね。
はい。はい、川という字に、 芸術の芸。
面白いですね。
これで川毛っていうらしい
ですね。川毛って呼ぶんですか。はい、それは読むことないですね。はいはい。
何度も行っているところで、外洋型の大きなヨットやクルーザーが所狭しと浮かび、一見ですがヤシの木をはじめ、
うん、
カリフォルニアの港といった風情です。そこに隣接する砂浜は長く続き、
うん、
近くには乗馬クラブがあり、海辺で馬で走れることを売りにしているようです。
なんと
ちょっとした海辺のリゾートって感じで、駐車場は、砂浜から数メートルです、
うん、
一応、波よけの低い堤防があり、
はい、
車が海水に濡れることはなく、
なるほど、はい、
無料です、
はい、
あ、いいですね、駐車場無料なの。
あ、それはもうね。
そして聞こえてくる会話はそのほとんどがスペイン語で、浜辺でバーベキューを遊んでいる人はスパニッシュばかりです。近くにホンダをはじめ外国人がやたらと多く住んでいるので、
それですか、
浜辺はまるで外国です。
と
連休のひととき、スパニッシュの家族たちは、
うん、
ダンスやビーチバレーなどで楽しんでいて、年配の日本人はおとなしく浜辺を楽しんでいます。灯台型の展望台へ登った後は、
はい、
伊賀の国大山田温泉、
うん、
サルビノへ向かいました。
なんと、はい、
サル、ひらがなでサルビノ。
あ、そんなとこあるんです
か。はい、温泉、何でも昔から猿が入っていた温泉らしく、榊原温泉系の、源泉かけ流しです。
失礼、
大丈夫ですか。
大丈夫、
水飲んだら。
はいはい。
玄関には猿の彫刻が、両脇に飾られています。
おー、ほうほう。
料金はシニアで650円、
はい、
一般800円。施設はやや古いのですが、お湯は少しぬめりが残り、私の、うん、好みではないと思っていましたが、
うん、
入るとなんとなく心地よくホッとできる温泉でした。帰りに家内が行きたいというので、私一人ではまず行かない名張市のマクドナルドへ立ち寄りました。
やった
なんちゃらセットとわけのわからないメニューばかりでしたが、パネルで注文と決済をするようになっていて、ページをめくると懐かしいハンバーガーやチーズバーガーといった単品もあり、あ、
ここまで行くと、
はい、うん、私はチーズバーガーとアップルパイかなにスプライトを注文。
おー、わかるわかる。
家内はなんちゃらセットでなんちゃらバーガーでした、
うん、はいはい、なんちゃらばっかりですね。
なんでもいいけど長すぎるハンバーガーの名前は鬱陶しい限りです。
なるほど。
一体どんな味なのか想像すらつきません。
わ、う
ん、
かるわかる、
うん、あ、世の中単純が一番と思えるマクドナルドでしたが、
はいはい、
懐かしく思える味でした、
うん、やっぱ美味しいな、
うん、うまいと思いますよ、
うん、
まあ、うまいと思い、
僕はまあコーラが好きでね。
そうですね、はい、コーラ、あの氷抜きが美味しかったですね。
前も言いましたけどね、
はい、氷抜きの方が良かったですね。
あの方が飲みやすいね、
はいはい、チーズバーガーが200円、
はい、
私が中学生の頃には確かチーズバーガーが120円でした。
あ、そうやった、
はい、半世紀前の値段から考えると安いと思い、
うん、
味も昔のままで、またカナに連れて行ってもらおうと思っています。
こういうとこはもう奥さんの方がリーダーシップ取ってあるんですね。
まあ
っ
ていうか多分タカさん一人じゃ行かないから、なんかその奥さんというかそのね、あのやっぱ気使ってくれてるんちゃうかなと思いますけどね。
まあ、奥さんもね。
で意外とほんまうまいですからね、マクドは。
そう
そう。マクドナルドはうまいと思います。まあ、僕よう最近あのまあ子供の影響もあってよう食べに行くんですけど。捨てたもんや、捨てたもんって言ったらマクドに悪いですけど、うん、うまいな意外と、うん、意外とって言ってもマクドに悪いな。
う
ん、
ね、
なんて言ったらいいんやろうな、まあまあうまいと思います、多分。
ようやっとね、
はい、うん、ようやってます、うん、はい、あと、まあ、ゴールデンウィークは、文雄君何しましたか。
いや僕は何にもしてない、もうただひたすらに
本読んでた。
本も読んだし、
はい、
まあそうですね、忙しかったですね。
iPad でいろいろやったりとか。
やってましたね。
あれはどうしたんですか、あの補聴器はいつ行ったんですか。
補聴器はもうずっと前、1回。
あ、ゴールデンウィーク関係なし、ね、
関係なし、もう 2,3 週間前です
。ああ、なるほどね、
うんうんうんうん、なんせあっちまで終わりましたね。
あ、そうですか。まあ、あの、さっきも言いましたけど、テレビは、 煽りまくってましたね。電球は人で混んでるとか、もうああいうのやめてほしいですよね。もう嘘は本当つかんといてほしいです、テレビに。マジで。見てる人アホなんですから、もうちょっと、真実を言ってほしいなと思いましたけど、まあ僕はね、山に一回行って、
うん、よかった
です。
よかった
です。はい、あれですね、僕、岸和田に行きましたね。
それよかった。
岸和田の公園でバーベキューしました。
うん、ああ、それはよかった。やってもんなんですよ、結構。
いや、僕はもういつも、常に、僕、コロナの時もよう出歩いてましたし、別にゴールデンウィークだからとか、テレビが煽るとかじゃなくて、普通に自分のやりたいことやってるだけなんで、はい。まあ、それはそれでね、面白かったですけど。
ああ、よかった、
まあ、それでもね。はい、まあまあまあ。まあ普通のね、なんか日常やったなって感じですね。うん、
ああね、僕はやけに忙しかったですね。
あ、そうですか。
はい、まあそらそんでいいでしょう。はい。
はい、ジュエリー宇治真高さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。はい、いろいろ面白い資料っていうかね。はい、
あとね、
はい、
松井さんから、
あ、松井さん、
これいただきました。
ああ、これ、てっぺがいつも読みたがってる本です
よね。そうですね。B の、2冊。あと、今なんか、ちょっとよっちゃんが
持ってきてくれました、
ね。はい、持ってきてくれましたけど。こっちはどっから開けようこれ、まあ、いや中の資料ねしたらダメなんで、
そうそうですね、
はい、ここですね、
これを松井さん送ってくれたんですよ、
え何が
この資
料、いやだから全部松井さんですよ、何言
ってるんですか、いやこの本はもう分かんないけど、これ、
雑誌、おなんだこれ、あ、例のかがり火、
あなるほど、
はい、
男子くらいのやつです
ね、はい、お酒で悩み苦しむ人へかがり火、公益社団法人全日本男子連盟、
はいはい、
あ第60回全国大会が、
うん、
東京でありました、
あそうですか、
はい、
はい、
10月、
うん、
去年ですね、
はい、
10月15日東京都、これ立川市ですか、立川市、
立川かな、
立川市、
はい、
立川ステージガーデンにおいて、
うん、
全国加盟男子会の会員、家族、行政、医療関係者、はい、
うん、
一般参加者総勢1526が集い、盛大に挙行された、
は
い、
あ、
そう、大会テーマは男子、そして新しく生まれてこれ新生って読むんですかね、あ、サブテーマが、アルコール健康障害基本法制定から10年、
うん、
その後を検証する、
うんうんうん、
としました、
うんうん、
と書いてます、はい、まあまあそれの、あの表紙が、
はい、
まあ、その時に参加者の皆さんでなんか手挙げてなんかやってる瞬間の写真、
すごいですね、ノリですね、皆
さん、はい、
はい、
ですね、はい、他はまあいろいろ、あ、なんかいろんな先生方がこう講演されてる、
そその
全国大会で、
僕も友達がね男子でもう大変やったですよ、
うん、でこれちょっと気になるのが、
うん、
参加者が、
うん、
まあ会員は分かりますよ、家族、行政、医療関係者、一般参加者は分かるんですけど、これなんで酒造メーカー入ってないんですか、これ
ん、
なんでここに酒造メーカー関係者入ってないんですか、
酒造メーカーは飲まそうでしょう、
いやいやけど自分らが原因でアルコール依存になってるんだから、
うん、
それは参加すべきでしょ、ここに。
いや、どうやろうね。それ参加すべきか
も分
から
ない。思いません？
それは。
いや、これ参加しないと、
うん、
酒造メーカー潰れますよ、
うん。
長続きしないですよ。
うん、まあ、長続きはいいんでしょう。
あ、いいんですか。今が良ければ、以来、刹那的な。
そうですよ。
はい、
うん、
まあ。ちょっとそこが気になりました。
なるほど。
うん、まあまあ、別に文句ばっかり取ってもしゃあないんですけど。
そうですよ、う
ん、はい、まあ、こういうね、かがり火と、
うん、B ですね。
あと B ですね。
はいはい。
はい、B は157と、
158、
これ結構面白いんでね、
この雑誌ね、
あの、まあ、依存症の、まあ、なんか、
そう、酒だけじゃないんです
か、これはもういろいろな依存症ですね、あの、まあ、ゲーム依存、いや、困ったことというか、別に困ってはいないんですけど、
いや、僕は困ってます、
はい、いやいや、というか、まあ、それはあの、そういうのがあるよっていうことを知らせるっていう意味でも、うん、まあいいですし、うん、はい、あ、で、あれか、これも話。あれですね、かがり火になりますけど、
うん、
第62回の全国大会が愛知県であるみたいなんですけど、これ面白いよ、この告知の絵が、これ、明治村のなんか建物らしい、
うん、これ建物があるの、
これ明治村に愛知県の、
うん、
あれ確かあれどこでしたっけ、 犬山かどっかちゃいましたっけ。
そうですよ、
ね、犬山ですよね、シーバー言うたら、うんうんうん、はい、これ愛知県の全国大会が今年の10月19日にあるみたいです、
うんうんうん、
はい、まあまあそれの告知がありました。
お、
はいはい、まあ、そういう、まあ、アルコール依存で苦しんでる関係者の皆さんの、
ね、
まあ、機関誌です ね、
です
ね。であとはまあ B は、うん、まあ、その他の依存症とかで苦しんでる、
ね、
まあ、あとなんかそういう被害者の話もありましたね。あの交通事故被害者っていうんですか、
そう
そう、まあ、その方の話もあったりとか。
そうですね、
はい、
これまたゆっくり読みましょうか。
あ、そうですね、
はい、
松井さんありがとうございました。
ありがとうございます。
であとはですね、アートマーケット芦屋つくる場開催のお知らせ、ちょっとこれ開けますね。
面白いですね。そういうようにちょっと変わってきましたかね。
いや、まあそんなに変わってきてはいないと思うんですけど、芦屋市立美術博物館さんのイベントですね、
はい、うん、
当館の前庭前庭で手作り市やワークショップを行うイベント、アートマーケット芦屋つくる場を開催いたします。イベントでは手作り品や食べ物の販売、ワークショップ、古書ブース、ライブなど行います。つきましては、はい、イベントパンフレットを同封いたしますので、はいはい、広活動に協力賜りますようお願い申し上げますということで、
はい、
5月の10日ですね、
はい、
土曜日と5月の11日日曜日、はい、2025年ですね、10時から16時まで。
もう つい最近ですよね。
分かりにくい言い方やな。つい最近というか、まあ、今日僕ら今日これ、収録してるの7日で、うんうん、まあ、このラジオ8日に配信するんで、うん、まあ、2日後ですね、10日の土曜日と11日の日曜日の、
ね、
10時から16時まで、
はい、
会場が芦屋市立美術博物館の、うん、これ前庭って読む、前庭って読む、
前庭かな、
はい、どうやろうね、雨天中止らしいですね。
あ、そうか、雨降るという話やったけど、
は
い、
一部雨天実施の催しもありますということで、でこちらがパンフレットですね、
はあは
あはあ、はい、見開きのパンフレットになって、うん、なんか楽しそうですね。
僕は中古本が見たいですね、
はい、中古本ね、うん、はい、誰かが作ったものに触れたり、自分自身で作ることにチャレンジしてみたり、うんうん、作ることから生まれる喜びや発見を共有するイベントです、
うんうん、
丁寧に作られた手作り品や美味しい食べ物、
うん、
古書ブースが並ぶほか、
うん、
楽しいワークショップやライブなど内容は盛りだくさん。ジャンルを超えたさまざまな交流や体験を通じて、大人も子どもも楽しい時間を過ごしましょうということでございます、うん
はい、
うん、ね、交通が書いてますね、うん、
行き方ですね、
はい、阪神芦屋駅から南東15分、
うんうんうんうん、
歩きの場合は、
はい、
でバスもあるみたいですね。
あ、まあ、ある
阪神芦屋駅、 JR 芦屋駅、
うん、
阪急芦屋川駅から阪急バス乗車、
はい、
にて緑町、
はい、
かっこして美術博物館前、
なるほど、はい、
停留所で下車徒歩3分、
なるほど、はいはい、
ということです、
はい、
駐車場混雑が予想されるので公共交通機関を使ってください、
はいはいはい、
ペットの入館はご遠慮ください、
はい、
盲導犬介助犬を除くと書いてます、
はいはいはい、
ということで、芦屋市立美術博物館の前庭前庭ですね、
うん、
で、5月10日11日10時から16時
あと
芦屋つくる場、
はい、
ハンドメイドマルシェですね。
うんうん、わかりました。
はい、どんな店があるのか、ちょっとパッと見てみましょうか。まあ、文雄君言ったらブックですね。
あ、本ですね。
はい、
本屋、はい。
で、あとは、ライブ。漫才×オペラとか。
わかってますね。
はい。あとは、県立芦屋国際中等教育学校の法学部。
うん、
こと。って書いてますね。
社会とか音とか。
はい。まあこれ10日と11日でライブは内容違うみたいですね。さっきのが10日で11日はジャズとか、あとボサノバ。
へえ、ゴルとかありますね。
ジャズは関西学院大学、関西学院大学か、関西学院大学ジャズ研究会ジャズジャム。
そんなのあるんです。
ボサノバはサンセットカクテルかな。カクテル。他にはフードですね。ピザ。飴、喫茶とかなんかジェラートいいですね、涼しい、集まってきましたから、焼き菓子とかなんか、
うん、
はい、あとマーケットはね、
うん、
陶磁器、
うん、
猫用首輪、水牛の角アクセサリー、
はいはいはいはい、
はい、あと紙製品、
はい、
日傘カバンアクセサリーとか、なんかいろいろ布小物とかも、
面白そうですね、
はい、行ってみたいですね。あ、子供服とか大人服もあるみたいですね。
そうですか、服ちょっと欲しいな、
はい、ワークショップもあるみたいです、うんうんうん、面白眼鏡作り、
メガネ、
あとは、リース器とか、うんうん、まあ、そんな作るんですかね、はい、
へえ、
まあ、ということです、はい、あの雨天中止らしいです、はい、まあ、一部雨天もやるイベントもある、
うん、
中止の場合は当日朝 SNS にてお知らせします、
なるほど、
はい、ということで、多分これ芦屋市立美術博物館の、これは X か、
うん、
あとインスタグラム、
あ、なるほどなるほど、
もしくはホームページ、
はい、ホームページがね、
ね、ちょっとチェックしてください皆さん、
はい、
はい、
ということで、そういう行事があるらしいです、
は
い
は
い、
で他はね、はい、メールの方なんですけど、
はい、
ね、NPO 法人自転車活用推進研究会さんから、はいはい、いただきました、こんなこと書いてますね。ご存知の通り、来年4月から施行される改正道路交通法の施行令及び施行規則の案が示されて、パブリックコメントが2024年5月25日まで公募されています。これいわゆるあの パブコメってやつですよね。
そう
意見をこういろんな方から聞くっていう、そういうのをパブリックコメントとか言うみたいなんですけど、減少傾向にある交通事故全体の中で、自転車関連の減少率は低く、
うん、
ルールを遵守し安全運転を、これ観光って読むから、
うん、
観光することが強く
霊光です、ね、
霊光って読むんですかこれ、
うん、ですだ
らしいですね、こんな言葉聞いたことないですけどね霊光することが強く求められており、
うん、
違反を直ちに刑事罰で裁くのではなく、
うん、
反則金による行政処分を適用することで利用者の意識啓発に努めるという警察庁の方針には、
うん、
国民の幅広い理解が生まれつつあると思います。しかしルール通りに走行しにくい道路設計、環境、通行環境、正しく利用しにくい駐輪管理状況があることも事実です。うん、交通教育の充実、取り締まり手続きの簡略化と並行し、健全な、自転車利用環境の整備を進め、自転車通行への車のドライバーや歩行者などのさらなる理解を促すことは国自治体の、また難しい字ですね、喫緊の課題であり、
うん、
対応の遅れはなんたらかんたら、
あ、もう公文書みたいなこと
書
いてあ
るね、もうちょっと簡単に書いてほしいですけど ね自家付けの皆さんも、うん、はい、まあ、要は そんななんかで、まあ、パブリックコメントで、
うん、
まあ、あのいろいろ意見言ったってくれやっていうことを、
意見が欲しい、
ね、欲しいって、まあ、皆さんの意見をね、はい、要はだからその、まあ、厳罰化よりもあの罰金刑、うん、まあ、それは分かるけど、あの罰金刑の前にあの環境を良くしてくれっていうことを多分言ってほしいんでしょう ね、
まあ、ここはね、
僕は日頃言ってることですよね、うん、あの道路がもうクソやから、うん、ルール守りたくても守れないっていうね、そういう現状、あとやっぱり車のドライバーの意識が低すぎるという、自転車に対するね、自分も自転車乗ってるくせにとかいろいろ思いますけど、まあ、そういうことをこの、自家付けの方は多分パブリックコメントで、まあ、意見を言っても欲しいみたいな、
ね、
多分ことやと思います。
自分らだけと違ってこういう意見があるんですよっていうことが示したいんでしょうね。
そういうことですね。
同期としてはね、
はい、あ、まあまあそんな今世の中、
いや、この前初めてね、僕女性の方で、
はい、
あの保育所の送り迎えだと思いますけども、
うん、
あ、そう、送り迎えする子供にはもちろんヘルメットをかぶせてはったし、
お、
自分もヘルメットかぶった人見ましたね。
あ、そうですか。
うん、初めてってことなんですけど、まあ僕、
まあ、あんまり見ないですよね。
あんまり観察してるわけじゃないですけど、
いや、見ないというのはその状況をね、
うん、
目にしない、
うん、
要は子供も自分もヘルメットかぶってるっていうことですよね、
ええ
ええ、ああ、まあ、それはいいことですね、
まあ、あ、こんな人も出てきたよなと思って、うん、まあちょっと安心すると思います、うん、大半の人が全く
一時期ちょっと増えたんですけどね、2年ぐらい前増えませんでした、
いや、まあ、
あの、うん、努力義務なったじゃないですか、で、うん、その2年ぐらい前はその機運が高まったかなんかでちょっと増えたんですけど、うん、もうすぐですね、誰もつけ、
うん、
誰もって言ったら極端ですけど、うん、あの2年前に比べたらもう全然ですし、自転車のマナー全然 そんな良くなってる感じはしないですけどね。
なんかまあ、車道の問題もね、歩道。
歩道を爆走するっていう。
ああ、もう本当に怖いことはありますね。うん。全くその手ついてないのは今度手つけるらしいんですが、
うん、
まあどういうようになる
のか、ね。厳罰化、まあまあ大事だと思いますけどね。うん、ただ、厳罰化するんやったら、例えばタバコを路上喫煙禁止するんやったら、喫煙所作れやっていう理論と一緒で、歩道走行とか逆走とか取り締まるんやったら、じゃあ、それ相応の環境を作れっていう、それは多分行政の義務やと思いますから、言って当然やと思いますけどね。それができてないのに、罪だけ作るなんて、どう考えてもおかしいですから。
それとまあ現実にやっぱり、保育所へ子供を送って、うん、した方がたくさん、まあ、うん、男性も女性もあるわけですけど、うんうん、あの人らが実際送れんようになった時にね、どうなるのかというと、
ね、あ、確かにね、
これはやっぱりもう
自転車押収とかもあるんかとかね、
共働きが増えてる中で、
まあまあ共働きもそうやし、うん、まあそうじゃない人もそうですよね、
そうです、
全ての人に対してあんまり得しない、誰が得する、車も得しないと思いますよ、別にそんなんで、うん、誰が得するんでしょうか ね、 ね、マスコミですか、
マスコミが得せんでしょ
う。ですかね。ということは、それに関わる国会議員が得する、うん、立法した。
ね、なんかほんまに自転車問題って結構、
う
ん。
いや、もう最初からやらなダメやったんですよ。ね、本当に。本当に最初からやらなダメやったんですよ。
うん、もう意識の中に全く入ってない。
入ってないですね。
顔の人がほとんどですね、乗ってる人を見てるとね、まあ、乗らんもんの被害かもわからんけど。
いやいやいや、そんなことないですよ。本当
これ、これは本当困ったことですよね。まあそういう意味ではこういう。
まあだから僕、教会の人一人でもこうやって、まあ僕らでラジオでこういうことによって、まあ少しでもね、このラジオを聞いてある人で、そういう意識芽生えてくれたら嬉しいですよね。まあまあね、リスナーさんそんなにまあ数は多くないと思いますけど、
あ、そうですね、
まあ、それが目的ですから僕はその自活研さんのメールを読むっていうのは、ね、そういう世の中になってほしいなっていうのを望んでます、
はい、もうこの問題になるともう頭抱えます
ね、けど僕はね、もう毎日っていうか自転車で来るときは車道は、うん、車道を走って歩道は押してますから、これはもうずっと僕やってますから、だからその姿を例えば近所の保育園の子供が、うん、なんでこの人一時停止のところで自転車止めるんやろなって、そういう姿をね、見せることが大事なんですけど、いや、ふんふんって笑ってるけど、そうなんですよ。今まで大人がそれを全く示してこなかったんですよ。ふみおくんも自転車乗ってる時そんな意識したことなかったでしょ、一定とか、歩道とか車道とか。それを僕ら子供が見てたから、やっぱ僕ら子供もそういう乗り方になるんですよ。で、それがずっと再生産されてるのが、今の日本の自転車の現状なんで、自分からやめなダメなんですよ、それは。だから僕は、やめてるんですよ、それを、うんうん、そういう人が一人でも増えると日本の自転車環境はね、良くなりますよ、うん、この厳罰化ももちろん大事なんですけど、それプラスアルファやっぱそういうあの個人個人の活動がものすごく大事になってくると思いますけどね、まあ、
その個人個人の活動に至らないからこういう、まあ、短絡的にここなる
んですね、あ、そうそうそう、そういうことです、
まあ、だからこの個人にもあるし、まあそう、まあ、これ言い出したらきりないですね、
はい、そうです、
まあまあ、
難しい、
どうするか分かりません、
はい、
はい、
あと青空財団さん
から、あ、毎度ね、
いただきました、はい、あの西淀川を中心に ね、
そうですね、活動から立ち直ったとこ、立ち直った
瞬間、まあ、今もね、そう、今立ち直ろうとしてる、はい、とこですね、これはどういうメールですかね、あ、うん、なんかアンケートのお願いとかありますね、
あ、そうですか、
はい、健康アンケート協力のお願い、NO の測定、 NO って何ですかね、
窒素ちゃうか、
ああ、 NO 窒素ですか、
うん、多分ね、
はい、NO2 かな、
うんう
ん、かな、の、なんか2って書いてるんで、
あ、そう、
の、測定と合わせて健康アンケートも実施しています、うん。このアンケートで集まったデータは、大気汚染と喘息などの呼吸器の、大気汚染と呼吸器の症状との関係を明らかにする大切な手がかりになります。回答は1人1回、大阪府内のお住まいの方ならどなたでも OK と。うん、まあ、そんなんやってるんですね。はい、空出す。2025とかなんか言うらしいですけどね。はい、この5月、大阪府内一斉に、私たち住民の手で空気の汚れを測る空出す2025が実施されます。あ、で、NO2 っていうのは、ね、文雄君が言った通り、二酸化窒素のことらしいですね。
はいはいはい、二酸化ついてましたよね。
はい、
窒素だけでした、
はい。二酸化窒素を測る。この取り組みは4年ごとに行われて、今年で10回目。
あ、そうですか。
すごいね。40年目ってことですか。ね、4年に1回だから。
節目ですね、
はい、はい。私たち、青空財団も、西淀川公害患者と家族の会と一緒に、西淀川区での
測定をします。
あ、そうですか。
ということです。はい。まあ、それに合わせて、健康アンケートも行っているっていうことですね。
はい。
はい。まあ、こういう団体がいるからね、うん、まあ、大阪の環境は守られてると。
そうなんです
ね。いや、ほんとそう、そうですよね。まあ、まあ、僕らは全然見えないですけどね。
地味な話
です、ね。地味で。いや、けどね、ほんまそうなんですよ。自転車もそうやし、公害もそうやし、うん、人権もそうなんですけど、地味なことから始める以外ね、方法ない。
まあ、まあ、
そんな、一発逆転はね、ないんでね。うん、はい。まあ、地味なことは大事だと思います。はい。まあ、こんなもんですかね。
まあちょっと抜けがあるかもわかりませんが。
そうですね。ちょっと今日、1日収録早かったんで。
そうですね。
はい。もし、この後にいただいた方は、次回の、まあ、紹介
にな
ります。
はい。
はい。というわけで、リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。お疲れさんでした。
はい。それで、同時に、今週の JOBBB801 すべての、
はい、
コーナーを収録を終えました。は
い、ありがとうございました。
今日長かったね。
ほんまですね。
今頭
長い。いつも長いです。
回ってないですけど。はい、はい。はい。ぜひ皆さん、お疲れになって方は、これから寝てほしいなと思います。そうですね。はい、僕ら今から昼飯、遅めの昼飯を食べます。はい、で、僕らラジオ以外もいろんな媒体で、はい、情報発信しておりまして、はい、まあ、いつも言うてます、ふみおくんの、
はい、
FM 千里ニュータウンですね。ば、
は、
ん、
い、
ちゃんの、これラジオ、聞く聞く。
はい。やってますよ。
はい。はい、毎週土曜日。うん、10時から2時間なんで、はい、今週は5月の10日ですね。
そうですね。
はい、5月の10日の、
はい、
土曜日、
はい、
10時から12時まで2時間、うん、
はい、
FM 千里、これ皆さんインターネットで聞けますんで、
ね、
ぜひ聞いて
ほしい。
で
簡単に聞けるようになりました。
ああ、本当ね。本、う、当、ん、簡単に聞けるようになって、スマホでも聞けるし、タブレットでも聞けるし、
はいはい、
パソコンでも聞けるし。
ねえ、もういろいろ聞きやすくなりましたね、TKFM がね。
TKFM 面白いですよね。
大躍進してますよ。
あれ、うん、あれ結構、ね、良心的なマスコミの、うん、一つになってくれるんじゃないかなとちょっと期待してるんですよ。ね、テレビはもう僕、全くもう、
ね、
希望持ってないんで、やっぱラジオかなと思ってます。
まあ、そんなんで僕もね、10年間ね。
もっとやってるやん、10年以上。
10年超えてますからね。
はい、ようやってますよ、本当。
いや、まあなんかね、小さいもんこそ面白いというね、
あ、
まあ、そういう逆説的なというか、まあ、そういう考えが僕好きなもんですから、
でっかい駅の隣がおもろいとかね、
そうですね、
言ってますけどね、
はいはいはい、まあそんなところで頑張ってます、はい、
5月10日、
はい、
土曜日、なんかネタは、
はい、まあネタはね、あ、いっぺんね、大阪弁を話しようかなと思ってるんですよ。
大阪
関西弁っていうか、
関西弁、
まあ、方言の話っていうんですか、
あ、
まあ、大阪、まあ、万博に協賛してるわけではないんですけども、
はいはい、
一応まあそう、まあ、日本の、まあ、の、まあ、マナコが今大阪に集まってますんでね、それを含めて大阪をいっぺん見直してみようかいなということで、この前御堂筋と堺筋というテーマでやったんですけど、
はい、
今回いっぺん大阪弁とかね、
大阪弁、
うん、まあ、河内弁とか、まあ、そんなとこまでいけるかどうか分かりませんが、まあ、大阪の財産である大阪弁をちょっとまあ味わってみたいなというか、僕も大阪人とちゃいますから分かってないんですけどね、
まあ、大阪人でも正直分かってないですよね。大阪広いですもんね。
まあね、先週の言葉とか
全然ちゃいますからね。河
内の言葉とかね、大阪のまあまあ
北節もちゃいますし、
ちゃいますね、
で東部西部、
うん、
全部ちゃいます。
そうそう
ね、
まあ、その中で自分に関係するようなことからも初めてね、いっぺん自分らの言葉をもっぺん見直したいなというような言葉で、
面白そうですね、
やってみたいと思っております、はい、よろしくお願いいたします。
10月じゃないですね、5月10日の日曜日、
はい、
朝10時から2時間生放送、
はいはい、FM、土曜日です、はい、
FM 千里ニュータウンバンジャーのこれラジオ聞く聞く、ぜひ皆さんスマホタブレットパソコンで聞いてほしいなと、
よろしくお願いいたします。はい、
そして私てっぺいですね、YouTube チャンネル細々とやっておりまして、
はい、
今日お話ししたですね、南海塩見橋線 の、 アクセス、
はい、
大阪メトロの桜川駅から
ちょっと難しいんですよね。
そう、塩見橋駅のホームまでのアクセスもですね、はい、YouTube で公開しております。
優しそうに見えて難しいんです。
そうですね、はい、難しそうに見えて一回行くともう簡単
ですね。それでも僕何回行っても間違えてますけどね。
あ、まあ、そういう方もね、
はい、おります、
はい、鉄道黒潮チャンネルでございます、
はい、
まあ、旧鉄の細道チャンネル、ちょっと名前をね変えまして、はいはい、まあ、鉄の細道チャンネルも名前良かったですね。あれもなんか僕もう一回変えようかなとか思ってるんですけど、
あ、
まあまあまあ、名前はちょっとしばらくはいじらないですけど、
はいはい、
YouTube 鉄道黒潮、
はい、
チャンネルで、南海塩見橋駅までのアクセス動画公開しております。で、
まあ、乗ってなんぼやからね、その鉄道はね。
そうですよ。はい、皆さんぜひ、ね、大阪でナンバー2の標高を誇るですね、昭和山、
うん、
うん、見にですね、
しかもフェリーに乗れる
から、ね、そう、ぜひあの無料のフェリー、塩見橋駅から木津川駅まで電車に乗って、180円です、
う
ん
うん、そうですね、
安いですよ、はい、そして、あれは落合上渡船場、
まあ、1分半ぐらいのフェリーです、そう、
あれはただなんで
無料、
はい、で大正区まで行ってですね、はい、ぜひ千鳥公園の昭和山を見に行ってほしいなと思います。そうです、ね、
はい、
で他にもですね、ちょっと今日お話したあの減災の話でね、はい、話題にしたあのダイソーのミニ焚き火台なんかの動画もですね、うん、今度はサバイバー番チャンネルで公開しておりますので、うん、ぜひそちらも見てほしいなと思います、
はい、
で他にもね、料理人晩飯レシピ集チャンネルとか、
うん、
他にはスイスの歩き方チャンネル、
はい、
あのね、スイスの歩き方チャンネルね、なんか最近動画全然出してないんですけど、ちょっと登録者がなんかいつもよりも増えてきてるんで、うん、もしかしたら万博効果かなと、
あかんもね、
まあ、間違いなくあるでしょうね、
うん、
あの僕らあのハイジのマイエンフェルトの動画も出してますし、なんかああいうのをもしかして検索で見てくれてんのかなと、
あれ見てもらえばハイジ一文はどんなもんかってことがね、
そうですね、
あの本当になんかあのどちらにも使うハイジ感がまともなハイジ感言
う
てますん
で、そうですね、まともな、ね、まともなハイジ感ってようわからへんけど、はい、はい、あのスイスの相方チャンネルも、ぜひ見てほしいなと思います。
はい、
はい、登録高評価コメントもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、宣伝は以上でございます。
はい。
それではね、次回は、
うん、
JOBBB802 ですね。
ですね。
なんか、FM 放送のね、
は
い、曲の名前みたいになりましたけど、
ね、はいはい、
次回はね、2週間後ですね、
うん、
5月の22日、木曜日。
はい、更新ですか、
はい、
はい。
配信更新となります。
はい、
また2週間ありますんで、その間に ONCC のね、講座もありますので、ちょっとその報告も。
いや、これ結構忙しいですよね。
できるかなと思います。
はいはい。
はい、では、JOBBB、次回80でお会いしましょう。
はい。
801、お相手は私、鉄平と。
はい、バンバ文雄。
そして、大阪市浪速区、西成区、大正区。
そう。
南海電車、都線の皆様。
はい、都線の船長さんも。
はい、
船員さんもありました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。次回の JOBBB802 まで、さよなら。
バイバイ。